タケノコタケノコショーボ
ー。はい、皆さんこんばんは。なんか酒が入っててちょっとテンションの高い状態ですけども、ニョキニョキラジオ始まりました。はい、この番組はサレとコータのニョキニョキラジオとしまして、なんだ、電子書籍発行だったりであります、タケノコ書房という、集団があるんですけども、そちらの方で、発行している新刊情報などを、主に紹介し、まあ宣伝しながら、たくさんのゲストとかを、お迎えして、お送りする、番組でございます。すいません、いつもは日曜日の夜10時から放送してるんですけれども、今日ちょっと直前まで、その宝子処方の新年会の方がありまして、それをちょっと終わり ですぐ、まあ、急いで来てたんですけれども、結果、50分遅れぐらいですかね、になってしまいました。はい、すみません。でも、今日も通常通りやっていきます。新年会に多分参加してるメンバーとかは、まあ遅れてるんでしょうけどもう急いで来たのとね、急いでアイス食べたので、ちょっと結構テンション高めなのと、そうとはいえ地味になんか疲れたっていうのもあって、大変でございます。でですね、タケノコ処方というところはどっかな、どっかなっていうのを、ご説明を、あれごめんタケノコ処方のホームページは開いてなかったよいしょ。はい、出ました。URL の方がですね、 http://www.takenokoshobo.com/、たけのこ処方 .com ですね、こちらの方に、アクセスしていただきますと、たけのこ処方のトップページに行けます。で、こちらの方での、タグがいろいろあるんですが、その中で最新刊情報というところを、まあ、クリックしていただきますと、今現在タケノコ処方で発行している、電子書籍、今現在創刊数が52冊なんですけれどもあります。で、こちらの方の、図書目録みたいな形でカタログで並んでまして、それぞれのページに行っていただいて、ダウンロードで PDF ファイルのが開けて、まあ、それを、ダウンロードしていただければ OK という感じになっております。PC からでもいいですし、まあ、スマートフォンですね、でからアクセスしていただいても大丈夫ですし地味に下回ってないなこれが酒の力かはい、はい、で、なっておりまして、特に会員登録とかもいりませんし、全部無料で、発行しております。ですので、どしどしダウンロードしていただいて、こんな、面白いことやってる団体があるよっていうのも面白いなと思ったら、宣伝とかしていただければなと思います。はい、で、この一応ほぼ毎週のような感じで、新刊が出ておりまして、今週も新刊が2冊出ております。その新刊の、紹介コーナーを、まずやって、それからゲストを、行こうかなという感じでございます。はい、地味に息がハーハーしてるのはちょっとすいません。今日の最初の方ぐらいまではデフォだと思ってください。最初の方はハーハーラジオだと思っていただければ、はい、はい、行きましょう。最新刊コーナーになります。早く開いて早く開いてパーして早く、はい、あ、来ました来ました。はい、では今週の新刊情報のコーナー行きます。はい、2011年、1月17日、約6日前ですかに発行されました、玉手箱黒トカゲという、作品 が発行されております。玉手箱というのは、まあボーイズラブ BL 系の作品なんですけれども、竹の子処方的には怪談ジャンルとあと BL っていうのが割と、強いジャンルでございまして、今週は割とこう BL が連続したというというか、なんかここ最近BL というか系が BL 系なのか18禁系なのか、まあそんな感じのがちょっと多めというか強めな感じでございます。そういうわけで、じゃあちょっと、本の紹介の方に行きましょう。玉手箱黒トカゲ、男同士の恋愛は割り切りやすい遊び、そう思い込んでも思いは黒いトカゲだって胸をえぐる。内戦中の異国から戻った男、バッテン、バッテンっていう、なんだろ、かけるなのか、かける、シリガルなバーテンダー、ハードボイルド風味の周辺 BL です。ということで、こちらが、著者さんの方が須藤安住先生。で、表紙に書かれたのは、カテカリユウスケさんになっております。で、玉手箱レベル的には、18禁の、ジャンルでございます。まあ、性描写とかが、あるので、申し訳ないんですけれども、この作品は成人女性向け小説です。18歳未満の閲覧ダウンロードはご遠慮くださいという形になっております。ですので、申し訳ないんですけれども、大人になってからということで、はい、お願いします。これがすごいんですよ。ページ数が181ページもありまして、なかなかのね、中編なのかもう長編に近いのかっていう感じのボリュームになっておりまして、これをね、ただで配ってしまうのが竹の子処方でございますね。ね、須藤先生も本来は商業誌でも書かれてらっしゃる、作家さんなんですけれども、多分たぎったんでしょうね。で、一応黒トカゲというレベルは、一つお題として、目次が20個ぐらい項目ありまして、それに合わせて、BL 側のサイドと、それから、怪談側のサイドと、それぞれで、出すという形になってるんですけれども、ちょっと怪談の方がまだ溜まってなくて、BL の方が先に、発行されたという形ですね。なので、同じタイトル、黒トカゲで、溜まって箱じゃなくて、回収というのは、竹の子処方的には、創作会談ですねという形になっております。ですのでそちらの方も、まあ、いずれ出るんだろうなと、高田光太先生の、副長次第ですね。高田光太先生はこのラジオは一応本来はさてと光太のニョキニョキラジオなので、私サデスパー堀野と、高田光太先生とで、ダブル MC でやってるんですが、高田光太先生は絶賛今、腰の方の、調子が悪く、入院中でございますので、申し訳ないですけどもしばらくは、僕一人のつたない、ラジオの形になっております。はい。高田光太先生入院してからもう2週間ぐらい経つんですけれども、まだやっぱ手術は無事成功したらしいんですが、もう2週間ほど、多分かかるんだろうなという、まあ、多分リハビリとかがあるんで、多分それぐらいかかってしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、少なくともあと2週間ぐらいは僕がまた一人でやることになるという、まあ、若干の不安と、焦燥と、早く帰ってきてという恋焦がれと、まあ、いろんな感情を持ったまま、お送りしております。はい。で、そんな黒峠なんですが、181ページもありまして、いつも毎回僕は一応竹の子処方の本を読んでからこのラジオに挑むんですけれども、黒トカゲが難儀でして読み切れなかったね、このラジオまでに読み切れなかったという、ちょっと、途中までの、こうね、駆け引きの部分まででストップしてて、もうね、途中で、これ、このまま読んでたら僕、ね、今日のやった、新年会に間に合わないなと思って、それでちょっとすいませんけど、途中までなんですけれども、なかなか、 読み応えたっぷりな、作品でございまして、まあどうなのかな、ジャンル的には割とこれ、まあ、確かに異国から来た男と本当にのその、まあ、BL 的な意味合いでの恋愛模様なんですが、まあ、その部分を描くっていう作品は BL 的には多いのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、割とそういう意味ではもちろん、ジャンル的にはそっち寄りではあるんですけれども、なんだろうな、割とこう大人同士との駆け引きみたいなところは割と、なんかこう読み応えはすごいたっぷりでございまして、はい、大変でございます。ただ読み切りじゃなくて申し訳ないです。最後の最後までオチのところまで読めてないのが非常に残念でございます。皆さんは読んでくださいね、最後まで、はい。で、感想コメントいきます。はい、一つ目、あ、珍しく加藤先生が書かれてる加藤あずき先生が、一つ目の感想ですね、甘ったるい BL だと思わずハードボイルドだと思って、あ、甘ったるい BL だと思わず、ハードボイルドだと思って読むべき、ノンケでものめり込める、むしろノンケの男性こそ読むべき、そういう作品でしたという、ノンケの男性こそ読むべき、あー、なるほどなるほど確かに甘ったるいという、感じとはでもジャンルではちょっとなかった気がいたしますね。なかなか、まあ多分こうナンパ硬派という意味では硬派な感じが印象としては確かにございます。読み切りたいな そしてそんな作品をね、惜しげもなく出してしまう。竹の子処方は基本的に才能の無駄遣いをする集団でございますので、どしどし才能を無駄遣いしたい方はね、やっていただければと思うでございますよ。2番目の感想コメントです。えなさん、失礼な表現かもしれませんが、ボーイズラブと呼んではいけないんじゃないかと思いました。登場人物に過去があり、傷も深いけれど、それがまた魅力となって引きつけられます。男同士だからこそ醸し出せる空気感がたまりません。表紙雰囲気ともびっちり合ってる作品だと思います。眼福眼福、ということでね、なるほどね、こいつラブと呼んじゃいけないんじゃないかっていう、もうなるほど、確かに、そういう感じはするのかな。まあ、竹の子処方的にはそれなりにボーイズラブものの作品っていうのは多いは多いんですけども、またそれとはちょっと確かにちょっと違った、読み終わってないので読後感では多分言っちゃいけないんでしょうけど、読んでてそういう印象はあるでございますね。はい、3番目、森香さんの感想コメントです。ではあえて BL な視点で、あ、上のエナさんの感想を受けてるんですね。タイトな物語の仕上がりにもかかわらず、すごく愛にあふれたお話です。どうしようもなく惹かれるのに、なんて読むんだこれは、Google 先生僕ライター職業にやってるけど、割とこう読めない感じが割とたまにあったりするんでこれでも逆に言うとライターは務まるんですけどね。出てきた、教授、意味は自分の能力を優れたものとして誇る気持ち、自負プライド、あ、なるほど、だそうです、教授が邪魔をして、素直になれない、自分でも気づかない記憶に選択をコントロールされてしまう、そんな二人の絡まる思いがぐっときます。恋愛かと聞かれたらそうでもないかも、そうではないかもしれない、でも、気持ちは、確かに愛なんだなと、はい、思わせてくれる作品ですという感じです。なんか今新たに感想コメントが入ったという情報が、あ、来ました来ました、はい、さらに4つ目のコメントが急に来ました。はい、黒耳さん、BL であり18禁表示ということでもあり、ジャンル分けすればその通りだとは思うのです。 しかしこれはその、枠にとだけにはとどまらない男の人生談だと感じました。 BL であることは間違いないのですが、読まず嫌いされるのはもったいない。年齢的に OK な方であればぜひご一読されることをお勧めします。なるほどなるほど、はい、ということで、そうですね、確かに男の人生談みたいな部分は、まあ途中までですけど、読んでて感じる感じですかね。どこまで行ったんだっけな、シャワーとかあの辺りかな、うん、ピアスは覚えてるな、うん、はい、まあ目次20個に対して1個1個のが分割で10個かそれぐらいだったんで、もうものすごい長いっすよなので、はい、もしかするとだから今流行りの BL とかっていうよりももしかすると違った意味合いで文学っぽくもあり、呪名系なのかわかんないですけど、あんまりこう詳しくないのでこうだって決めてしまうのは多分いけない気がするので、多分あの読んだ人それぞれの、感想でお持ちになられればよろしいかなと思いますね。多分すごい男臭い作品だろうなという気がいたします。多分その辺を評して、書評でのハードボイルド風味というところなんだろうなと思う次第です。はい、そういったわけで次行きましょう。1月の21日2日前に発行されました、新刊が、これがねレベルが確か違うんですよね、スイート&ツイートというレベルで、これも、まあ、あの BL 作品ではあるんですけど、性描写的なものがない、年齢制限なしの、BL 作品、ジュニア BL という感じでなっておりまして、で、エンジェルフローという作品です。著者さんが森香さんで、表紙は写真なんですけれども、その写真撮られたのが写真家の U&UP さんになっております。こちらがページ数が60ページぐらいが、まあ、中編という感じなんですけれども、まあ、あの性描写とかがないのでこちらの方は18禁マークつかず、子供でも読める子供読んじゃいけないのかわかんない、ですけども、まあ、その18歳未満の方でも大丈夫な、作品になっております。こちらが、まあ、編著者があのキュンの伝道師、キュン教の教祖様であられます、青春時代のキュンを大事にされる作風でおなじみの森香さんでして、書誌の情報です。子猫を拾ったのは俺だった、でもくじけそうな俺とチビを助けてくれたのは君、俺にスクリーンを与えてくれたのも…てんてんてん、知ってる、今泣いてしまいそうなほど幸せなんだという…くすぐったいなくすぐったい、さすがキュンの伝道師くすぐったい書評なの…書評じゃない、書誌情報だなこれさすがっすね、森川さん、きっかけそのものは、これは、全部読んだんですけども、子猫を拾ってくるんですよね、男の子は。で、同居人の男の子との、その子猫を拾ってきてからの、まあ、顛末を描きつつ、その、同居人の子に対する思いみたいなものを、甘酸っぱく描いたという、作品でございます。で、そう、読めば読むことなんかこうキュンな感じがねキュキューンっていう感じが、する作品でございます。はい、なんすかよくわかんないですけど、タケノコ処方の方々がなんか変なツッコミが入るのは何なんですかねはい、という感じでして、これ僕も、大好きな作品です。読んだ瞬間、読んだ後、これは僕 これもなんだろうな、先ほどとは意味合いが違う形でボーイズラブとはあの言いながらもちょっと違うこう独語感というかな、うん、いわゆるエロ、こちら逆に言うとなんかそういう、青春時代の甘酸っぱさとか淡い思い出とか、そういうまさしくそれを一言で言うのはキュンなんですけど、胸キュンのキュンですね、キュンは、なので、そこがむしろこう男も読んでてこうこっぱずかしくなるような、ね、そこがこっぱずかしいんですよね。あのエロがっていうことではなく、まあ、エロ描写ないですけど、この作品は、はいですね。感想コメントいきます。黒耳さんが最初ですね、キュン教の、ま、魔術師であり宣教師でもある、魔術師なんですかでもある、筆者の、現時点での集大成ともいえる作品です。リアリティに溢れながらもありえないレベルの清潔感、清涼感、そして儚さ、BL は苦手という方は多いと思いますが、それでも猫好きな方にはぜひ読んでいただきたいです。これは猫小説としても秀逸だと思います、ということで、そうなんですよね。もうまあ猫を拾ってくるっていうところが、ポイントではあるのですが、そう多分だから猫がキーワードでもあり、そこに絡めてのキュンっていうところは なんかっていうところは割とね、別に男同士の友情とかどうこうとかっていうのもあのいろんなこと深読みとかね、いろいろ考えられなくはないんですが、なんかそこを一言で表現するとなるとキュンになってしまうという部分がありますですね。はい、あの言葉になかなかできない気持ちとかっていうのがね、うん、で2番目いきます。菊池さんからのコメントですね、胸キュンしちゃいました、BL だけど BL ダメな人も絶対に読める一冊になっていると思います。もしかしたらのリアリティさがにじみ出てて、あーこんなシチュエーション絶対にありそうと思わず納得してしまいました。猫好きにもたまらない一冊になっているのではないでしょうか、ということですね。はい、そうなんですよね。多分あのこうもどかしさのリアリティさはおそらく森川さんの真骨頂だと思うんですよね、うん、だからこれはこの路線を森川さんは突っ走って、いや、まあ、あの森川さん自身は BL だけじゃなくて、あの捧げる花もなし姫とか、あの BL じゃない作品もやってるんですけども、ぜひぜひ森川さんの作品をたくさん読みたいなという気がしますね。やっぱりでもキーワードは胸キュンなんですよねはい、3番目のコメントです。感想コメントです。ストアーチュ先生です。巻末の宣伝ページにあったキュンの魔術師という森川さんのキャッチフレーズが本当にぴったりと思いました。まだ恋とは呼べないスキーの切なさ、男の子らしい繊細さ、賢明さ、そして精一杯背伸びをして何かをしようと思う気持ち、一匹の猫を通じて見えてくる二人の世界にドキドキしっぱなしです。二人ともいい男になれよ、かっこ感類とエールを送りたくなる小説です。ですね。なんか割と、うん、そう、読んでてのドキドキ感は、まあだから、ビールとかどうこうというよりも、そこは一つの、なんか、青春時代のなんかこう淡い気持ち、繊細な気持ちっていうのはいろんな意味であの感じ取れるんじゃないかなって気がしますですね。はい、4番目の感想コメントです。えなさん、おばちゃんは読んで涙が出ました、かっこ実は、涙出たんですね、さで泣きですね。はい、多感な時期にどう取るべきか、どう伝えればいいのか迷う、好きの2文字と気休めや甘やかしとは違う優しさ、それを気負わず与えてくれる大切な存在が染みます。こんなお話を書いてくださったキュンの魔術師、森香さんに感謝です。そして見返しの魔女室長写真、あー潜りたいというね、まあ 見返しはまさしく猫を拾った話なので、猫ちゃんの、可愛らしい写真が、見返しについております。ですね、これもな、あれはあれで、それそっか、多分涙が出たんですね。涙というかちょっとうるっとした感動はどっかであったかな、確かに僕も。はいですね、あのぜひそのキュンキュンの魔術師ってなんやねんとかね、その胸キュンをぜひ押す加減は何なのっていうのを気になった人はあのぜひ読んでいただければなと思いますね。うん、ね、本当に、18歳未満の方でもこちらは読める形のレベルになっておりますので、また、このスイート&スイートというレベルがまた増えていただくくると、もうちょっと文庫は広がるような気がするので、あのぜひぜひ、ビゲルってそんなのだけじゃないんだよという、タケノコ社員 の、 あの BL かっこ BL か、まあ、BL がじゃなくてもいいんですの方々 の、 あの気合を次第で割と楽しみなレベルになりそうな気がしますね。一応、この大地さんからまさしくツイッターのツイートになっております。あれ失礼多分ガサガサ言ってるよね、ごめんなさい。で、あれは、ダウンロード数の最新のやつとかは1月20日かの分がそうですね。だから、エンジェルフローはまだですね。なんですが、最新刊でいきますと20日現在では黒トカゲ玉手箱が、20日現在で28ダウンロード数、今最新だとどうなんだ48いってますね。はい、まだまだあのリリースされたばっかりですので、どちらの作品、黒トカゲも、エンジェルフローの方も、ダウンロードしていただければなと思います。はい、まあそういう意味ではちょっと今週出た BL ものの作品2つともは割と、なんだろうな、 BL ってそれだけじゃないんだぜっていうののなんかこう BL の方々の方向というかね、熱き魂がこもったまさしく2冊だったんではないでしょうかというまとめでございますか。はい、来週もまた、タケノコ商法の方は、新刊が出たり、すると思います。なるべくなる、最低でも毎週1冊はという感じの、意気込みではおりますので、あの帰宅がないのではなく単に溜まってたやつを組版さんの方々が、どう処理するかにかかってる部分はなくはないんですが、まあ、絶賛新しい企画も募集中ではありますが、はい、といった感じでございまして、今週の新刊情報でございました。これでじゃあ一旦、休憩入れまして、最初のゲストコーナーの方に、行きたいと思います。久々ですよね、あのゲスト確定してるっていうのはやっぱいいですね、ゲスト確定は。毎週毎週ね、いつも竹田子消防の社員の方々の突待ちを毎週してるんですけども、まあね、なかなかこううまくいったりいかなかったりっていうのがあって、でね、こう確定してるラジオのゲストの方っていうのはなかなかこう決まったりする、決まってることっていうのはなかなかないんですが、今週は久々に決まってますので、はい、で次の方ね、最初の本日のゲストの方はあの安定感のあるあの方なので非常に安心して僕はゲストコーナーに行けるんじゃないかなと思います。ただまあ僕自身のね、あのお酒がそろそろいい加減抜けてもいい頃なんですけどね、どうもどうなんでしょう、僕毎週ローテンションから始まってるんですけど、どうも僕のテンション高めらしいんですね、今聞いてる限りのだと。なのでこのテンションのまま、どうなることやら、楽しみにしております。はい、では一旦、休憩を入れて、いきましょう。ごめんなさい、取れた。これだ、ゴン。
タケノコ書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊、通田光編著、単に嫌な話、夢日記、タケノコ書房文庫より好評配信中。タケノコ書房からのお知らせです。神様との約束は千年の美しさ。それは行幸か、それとも呪いか。絶望の果てにあるものは虚無のみなのか。モリカ編著、捧げる花もなし姫、竹の子供文庫より好評配信中。
竹の子書房最新刊、酒の上での失敗談を集めた誰得の極み、単に嫌な話、酔い、マーライオンの表紙で好評配信中。
たけのこたけのこ消防。
はい、休憩終わりました。皆さんトイレとか大丈夫でしょうか。ね、先ほどチローっと掲示板を、見ましたらですね、なんか、もう一人の MC であります、ジョキラジの MC であります高田光太先生が地味に聞いてるんですよね入院中なのにありがとうございますね。入院生活頑張ってください。そしてね、ラジオの休憩入ってたじゃないですか。休憩入って CM 入りましたよね。の CM のタイミングでなんか変な音聞こえたっていうのが、ちょっとよくわかんないけど出てくるんですよね。何だったのかなっていう感じなんですが、皆さんは聞こえましたかね。もしだから一応僕怖くなるの嫌なんで一応僕がミューター多分忘れたんだろうっていうことで落ち着きたいんですけどね。ね、怖いの方も怖くて泣くのでね僕はは ーい、というわけでそんな感じでございますが、ではでは一人目のゲストをねとりあえずお呼びしたいかなと思うので、はい、いつでも OK ですということですね。はい、大丈夫ですね。ではじゃあちょっと、ちょっと一応一声かけてからじゃないと何だろうな、こう呼ぶまでのちょっと感じがね、どうやってバーつないだらいいのかが未だによくわからないんですけど。はい、OK ですね。ではじゃあお呼びしたいと思います。ではいつも通り、スカイプでツアーポン。いけてるかな、まだ接続中みたいな感じだなまだちょっと、あ、いけたかな。あ、回線的な問題ですかね、これは。もしもし。
どうも。もしもし。
あ、もしもし。はい、サデスカー、堀野ですけれども。
どうも、サデさん。お久しぶりでございます。
久しぶりでございます。
久しぶりでございます。
はい、本日一人目のゲスト、地区よいて園長さんです。
どうも、はじめまして。よろしくお願いいたします。声の方、ボリューム的大丈夫そう、
ね、皆さんどうですかね、ゲストの方と僕の声とのね、バランスとか、大きさとか大丈夫ですかね。
どうですかね。
ね、大丈夫かな、うん。なんか、はい、パッと見大丈夫かな
大丈夫そうですかね。ね、なんか、はい、聞いてる限りも、はい、大丈夫そうな感じ。
はい、ですね。いやー、はい、やっとニョキラジに、正式に。
そうですね。2回目ぐらい。
そうです。2回、実は2回目なんですよね。
ええ、
1回目は、高田先生がね、いきなりかけてっていうのがあって、で、しかも、あの時、3、4人ぐらい、いましたよね。
そうですね。3、4人ぐらいいらっしゃる。で、高田先生に、確か、はい、僕が、ちょっといいですかって、はい、いつになったら僕をゲスト呼んでくれるんですか、高田先生ちょっと怒られるって。
そうですね。で、しかもね、周りの方々で、それぞれで喋り出すんで、こうなんでしょう、ゲスト呼ぶっていう感覚よりも、なんかそこに、たまたまいた園長さんがより困るって、ただそれで終わったっていうね。
なんかすごいところに来ちゃったなみたいな、なんかすごいわたわたして終わった
。わたわたで誰に喋っていいかもわからない感じなんですからね、あれ。
そうですよね。お久しぶり
でございます。お久しぶりでございます。
そうね、
で、まあね、こんな感じでいつもね、ニョキラジやってるんですけどもね。
ね、いや
よろしくお願いします。これが憧れなのか何なのか、よくわかんないですか。ニョキラジなんですけど。以前はね、ラジオ家の方的には、一応ね、加藤小太郎くんもね、
そうなんですよね。
うん、きっちりね、階段やって帰ったっていう。でもよく考えて、ただ階段を語ってくれで終わったんで、小太郎は小太郎くんで、あれ、多分、ヨタ話とかなんか前振りとかもうちょっとね、頑張ればよかったかなと思ったんですけどね。
なんか僕も確かそうって聞いたんですけど、はい、小太郎さんは普通に階段をして、普通になんか10分くらいでスパッと帰ったような
んだけど。あれはあれで潔いのかもしれないけどね。
なんか階段を語る機会みたいになってます。そうそう
そう。とりあえず落とすだけ落としてってっていう感じでね。そう、まあ、あれよりはもうちょっとなんかマシな感じにはなりました。僕の方が慣れてきたので。
いやありがとうございます。本当にそう言っていただいてありがとうございます。
ね、いや、だってね、ニョキラジは一応階段の状態的には多分全然新参者な上にね。
でも全然でもすごい。いや、ニョキラジはもう本当に豪華ですよね。はい、
ああ、そうっすね。
今更言うことでもないと思うんですけど。
で、本気で流しにかかった人たちを結構ほんね、長番でも、もう、ブイブイ言わせてる方々ですからね。
そうですよね。
最初に僕を泣かしたのはつくね先生ですからね。すごい、話されるとフランクでね、優しい方なんですけどね、いざ階段語って本気でガチでね、怖がらしにかかったっていう。
すごいですよね、ほんとに。
そう、で、次とかは、だから、猫屋堂先生もね、結構、本気で泣かしにかかりましたしね。
はいはいはいはい。
あとね、ほら、一応、タケノコ消防の、宣伝番組なんで、ニョキラジ的には一応、タケノコ消防の社員のとつを待ってんのよ。で、その方に、語ってもらって、例えば、自分のやってる企画とかの宣伝してもらって、その上で最後めんどくさ、こう、去り際に僕に、泣かしにかく、僕を泣かすために会談してもらうっていう流れなのよ。そう。そう。もう最初の、初期の頃のさ、ね、つくね先生が泣かしちゃったっていう、あの流れでね、さで泣きっていうのが生まれたんだけど。
さで泣き生まれますね。なんか僕も今日ツイッターの方にゲスト出ますって書いてある、はい、さでさんを泣かしてくださいっていうリプライがなんとか来まして。
ハードル上がるよね。
いや、それはどうだか、みたいなことをやり取りしてたんですけどね。
ね、変にハードル上げられても困るよね。
そうですね、もうすごい緊張して、なんか、ゲストでラジオに出るのって僕あんまりなくて、だから、すごいもう緊張しまくりで、もう今もすごいしてるんですよね、ね、本当に。そんなんですね。
で、しかもね、基本ノープランだからね、何を語ってもらおうとかっていう感じで、なんかね、考えてないまま、ゲストで出てもらうっていうね。ただ、最後の最後で、語ってもらう階段だけ用意しといてねっていう感じですかね。それ以外は基本ノープランだから
。素晴らしい。
それで一応ね、毎週毎週4時間持たせてるっていうのは、ね、ありえないとね、結構いろんな感じ
すごいですよね。うん、素晴らしい、よきらし。
そして僕はね、基本別におしゃべりが得意な人ではないので、普通のライターなのでね。なんでこんなことしてるんだっていうのもあるけど。
いいですよね。
だからね、こんな感じでいつもやってるんだ感じですよ。僕ね、あれなんですよ。まあ、園長さんと実際に、もう2回ぐらいね、総会とかでお会いしてて、はいはい、そのたびに、ちょいちょいお話をさせてもらってはいるんですけどね。
はいはい。
で、ほら、普段の岡野寺の方、岡野の方のやつとかもね、なんとか、はい、返事をさせてもらって。
ありがとうございます。本当に見に来ていただいてありがとうございます。ね、
時間合えば、園長さんやってると思って行くんだけど。
ありがとうございます、本当に。
もう一番気になったのがね、はいはい、あれなんですよ。ほんのろの話しようよっていうね。
はいはいはい。もう本当にあった呪いのビデオね。
あれはね、やっぱさ、元のビデオそのものはどうでもいいんだよね、やっぱね。
そうなんでしょ。投稿される映像は割とどうでもよくて、スタッフたちがそこからこう調査じゃないですけど、動くやつですか。あれやっぱ本編ですよね。
あれがね、楽しくてしょうがないよね。
そうなんですよね。
で、あれでね、出てた人が、あっちにもいるって、お前ちょっと待ってって、お前会社辞めたんじゃねえのかとかね。
あれみたいな。こんな怖いことやってられますかみたいなことを言ったり、呪われたみたいなことを言ったり、逃げる人がまた出てきちゃうっていう。全然よくわかんない。
あの番組、スタッフ消えすぎだよね。
スタッフ消えすぎですよ。恐ろしい会社ですよね、あそこは。パル企画は恐ろしい会社ですよ、本当に。
ね、しかも結構ね、怖い目にあってね、ほら、ちょっと前のあれか、心霊博士のシリーズとかは、なんかね、カラスの死骸とか置いてあったとか書いてあったけどね。それはない、どうなんだとかね。
どうなんだみたいな。
面白いけどっていう。
本当ですよね。行方不明者は出るわ。なんか、あれですよね。うん、なんか、呪いの人形かなんかを奪い取って、そのまま走り去って行方不明かなんかになった。
あ、うん、あるある。黒狐か、の回
か。そうですね。黒狐編かなんかの時に走り去ってってみたら。
まあ、要するに、あれ、だって、あれ、その、話そのものは、だって、何か呪いのビデオがやってきたって話じゃないからさ。
そうなんですよね。
なんかすごいこと言ってるやつがいるって、じゃあ、まあ、あまりにもしつこいから、じゃあ会いに行こうっていう話だから。
冷静考えるとむちゃくちゃですよね、それね。
ただ、残念ながら、あれ、名作なんだよね。あれ。
そうなんですよね。
展開面白いし、出てる、まあ何、AD というか、ね、スタッフも、お姉ちゃんで可愛いし、確か可愛い子だったはずなんで。
そうなんですよね。
やっべ、可愛い子がいる、なんかすげえ怖い目にあってるとか、なんか、まさしくホラービデオのね、伝道みたいな感じなんで。
怖い。で、すごいですよね。あのクオリティの、そう、心霊ドキュメンタリーは、やっぱり、はい、僕もやっぱりあれが最高峰なのではないかと。
そうだよね。まあね、多分似たようなね、こう、ビデオ、あれに似せて作った番組とか、DVD とか多分全然あると思うけど。
そうですよね。ほんといっぱいですよね。
いっぱいあるし、ほら、ね、ここ半年ぐらいでも心霊っていうか、ね、都市伝説にね、かこつけてやるじゃない、あの心霊テレビ、はいはい、テレビとか特集、やるけど、ほとんど本物のさ、例の本編のビデオを見せる、そっちじゃないんだって思うじゃん。
そっちじゃないんだって、本当に見てほしいのはそっちじゃないんだ
っていうね。
岩沢さんを映してくれみたいな。
そうそう、岩沢さんね。岩佐さん結構長かったよね。
岩佐長かったですね。僕大好きでしたね、岩佐さん。
で、初期の頃は割とたどたしいんだよね、岩佐さん。
そうなんですよね。たどたしいんですよね。で、ほんのろも一番最初の初期に行くと、なんかこう、あれやっていましたよね。ちゃんと音声解析とか、こう、なんか角度とかやってたのに、うん、いつの間にやらなんだか。
そう。だから一番、1巻目とかは確かそんな感じだったよね。あの、
ね、
変なビデオが来たってことで、じゃあそれをこう、本当にこういう風に映るのかっていう角度の問題とかいろいろやってたじゃん。
そうなんですよね。
確かにここに人がいる可能性はないとか、音源的には音はこれ聞こえてるけど、じゃあまあ多分人の声には間違いないだろうとか、ちゃんとそこは分析してたよね。
そうなんですよ。それがいつの間にやら。
そう。いつの間にスタッフメインになったんだよっていうね。あれは、だから、何、岡の字の方の放送でも言ってたけど、まさしくプロレスだよね。
プロレスですよね、本当に。突っ込んじゃダメなんだって。あれを見て、なんで嘘くせえとか言うのはダメなんですよね。野暮なんですよね、あれは。
野暮だよね。あれは本当に毎回の楽しみでしょうがないよね。
そうなんですよ、本当に楽しみで。
ほんとこうね、夏の時期にね、毎月リリースみたいな感じで3巻ぐらい出てたりするからね。あの時期のなんかこう、今度の連作ものは何だろうとかね。
なんかもう、シーズンみたいになってるんですよね。なんか黒狐シーズンとか吉田さんシーズンみたいな。
そうそうそう。吉田さんも結構引っ張ったからね、あれね。
引っ張りましたね。面白かった。頭がおかしかった吉田さんがこう、はい、岩沢さんの頭をスパーンって引っ叩いて逃げるじゃないですか。
そうそうそう、逃げる
ん
ですね。
後頭部をパチって叩いてはずなのに、岩沢さんがなぜか鼻血を出す。
そうそうそうそう。どういうことっていう、ね。
どういうこと。どこの血管が切れたのみたいな。
俺もね、後頭部叩かれて鼻血出たという人初めて見たんだね。
初めて見ました。で、それをなんか
全員。せめて顔殴れ、顔っていうね。あれはね、まあ、ね、本当かどうかっていうのは別に置いといても、吉田さんもうちょっと戦うとか考えようよと。そうそう
そう。坊主頭をパチーってすげえいい音で叩くんですよ。
音だしね、あの後のこうバタバタバタって感じも、あ、カメラ急いで置いてとかさ、やってたじゃん。あの辺完璧なんだよね。
完璧なんですよね。慌てる加減が。
慌てる加減完璧なのにね、なぜ鼻血かなっていう、
ね。あれでちょっともうオチがみたいな。
そう。あれはね、面白いよね。もう何見ても面白いし、ほら、あの、本編シリーズだけじゃなくて、本物ってスペシャルとかさ、ああいうのも、
はいはいはい、
他のやつもあって、あっちの方もより ひどいからね、スタッフ度が。
ひどいですね。
そう。だって、あの、初期のスペシャルかなんかかな、の頃とかって、一応、あの、ほら、検証はまだその頃がメインだったから、
はいはいはい、
検証がメインだったんで、あの、このビデオどうなんだろうっていう風により、あの、取材に行くでしょ、
はいはいはいはい、
で取材に行って、その人たちが結局、なんか、あんまりにも突っ込まれすぎて、すいません、嘘ですっていうね、バラすっていうね。
そうでした。
れはね、わ、
わ、嘘みたいな。
嘘っていう。で、しかもそのし一部始終流すっていい、わけがわからないっていう。
わけがわからない。
心霊ビデオじゃなかったのかっていう。
からひっくり返すっていう。
あれ、まあ、あのパターンさすがに多分、あまりにもこう、しらげるんでやめちゃったんだろうね、多分ね。
あれは、ひどい、もうやってはいけないこととかいうレベルじゃないですよね。
そうそうそう。
すべて、こう、テーブルごとひっくり返すみたいな。
そうそうそう。
いやー。
あれはすごいよね。
いやー、あれはほんとぜひもっと僕、布教すべきだと思うんですよ。やっぱりホラーもの好きな人に。なんか、僕、あの、ニコ生で、はい、あの、ラジオ配信させていただいてるんですけど、なんか、はいはい、あの、動画配信枠ってことで、いろんなこう、ホラー映像みたいなのをみんなで見ようみたいな配信してる方いるんですよ。うんうん
はい、
で、そういう方見ると、結構ほんのろの、うん、その、送られてきた投稿映像を見るみたいなやつがあるんですね。とか、あの、岩佐さんがわーってなってる瞬間だけを映すみたいなやつがあって、
はいはい、
で、そういうの配信主の人が見て、あーなんかな、微妙だな、嘘くせーなって言って終わってるんですよ。違うんだっていうと、本当に僕はもう。
違うね。
そう
違うよね。絶対違うよね。
絶対に違うんですよね、そこは。うん、そういうことじゃない
んだって。僕や園長さんがやりたいのは、スタックの検証のあそこだけを見たいよね。
そうなんですよ、あそこだけを見たいですよ。
そうなんだよね。
やっぱそういうのありますよね。違うんだ、みたいな。
そう、違うんだよな、うん、本当にどうでもいいんだよね、あれは。ビデオそのものは。
あれは
もちろん、あの、ビデオそのものの、あの、感じで、あの、あ、これ、よくできてるな、よくできてるっていうのは単純に、その、本当か嘘かじゃなくて、あ、怖い、あの、形になってるな、見せられたら怖いなっていうものはわかるんだよ。それはね、普通に効果できるんだけど、あんまり、どうでもよくなってるっていうのが、
ね。そうなんか、本編に行くまでのなんかこう、前段階でしかないっていうかこう、本編が始まって、うおー来た来た来たみたいな感じになる前みたいな、なんかそんな感じになっちゃうんですよね。
だから、プロレスで見ちゃうと、あの、お分かりいただけだろうかっていうね、あの辺のくだりとかもね、プロレスだよなっていう。
プロレスですよね。
あ、でもあれがないとつまんないんで、
ね。そうなんですね。あれがないとまたでも違うんですよね。
マンネリでもいいからずっとあのスタイルを続けてほしいなと思う。
続けてほしいですよね。やっぱああいう心霊ドキュメンタリー的なそういうものはやはり。
そうね。
やってほしいですよね。
あれはだからもうほんのろのそこ語ったなんかね、ああ、園長さんやっぱ俺と気が合うなみたいな部分が、ほんのろそう見てくれたことがものすごく嬉しかったんですよ、俺。
ありがとうございます。
で、思わずリプしちゃったっていうね。
ありがとうございます、本当に。いや、でもやっぱなんか、いますよね、そういう、なんか、そういう楽しみ方じゃない方の楽しみ方っていうか、なんか、こういうの分かるっていう人とやっぱり分からないっていう、やっぱ二つあるじゃないですか。
あるね、ありますね。
なんか、こういう人口がもっと増えればいいなと思ったりはするんですけど
ね。そうだよな。まあ、少なくともね、タケノコ処分の階段クラスターの人たちは割とこの楽しみ方だと思ってるんですよね。はいはい、以前ね、雨宮先生と深川さん、あの、ラノベカの方で、の人と、あと、寺川さん、
生
命猫さんか、とで、ホンドロの話をってツイッターで盛り上がったことがあったの
よ。はいはいはいはい。
で、その時にも、やっぱりね、あの、楽しみ方の基本はそこだった。園長さんと変わってなかった。
やはり。
そう。
やはり。
そう。岩沢くんはね、あっちのビデオも出てたよね、とかね。
岩沢
お前、菊池探しに行ったんじゃないのかっていうね。
菊池探しに
確かそうだよね、理由は。
そうです、そうです。
確か菊池探しに行ったのに、菊池君ほっぽりっぱなしかよっていうね。
そうです、そうです。
確か同じパル企画かなんかの、なんか、封印映像とかなんかそういうやつ。
しかも同じパルで出ちゃって
る。そうそうそう。そら、パル系なんだよな、確か。うん。
うわぁ、ダメじゃない。
ダメじゃないかっていう。まあ、あの、リリースしている、あの、会社は違うんだけど、
発信
元はね、うん。違うんだけど、と思ってさ。
完全にアウトですよね。
そう。あの、だから唯一、ちゃんと、あ、こいつが、だから岩沢だっていう形のことは何も、あの、テロップ的には言ってないんだけど、最後にスタックロール流れちゃう岩沢って出るからさ。おいおいっていう。なんかそこはほら、ね、あの、あえてスタックロール的になしにするとかさ、なんかあるじゃん。
はいはいはいはい。
おいっていう。
うわぁ。
笑っちゃったけどね。
素晴らしいですよね。
まあ、なるほどなと思う。
本当に、なんか、やっぱ、
はいはい、
あの、やっぱ、ああいう感じの、
うん、
あの、やっぱ心霊じゃないですけど、はい、ドキュメンタリーみたいなのっていうので、はいはい、僕、すごくやっぱ、一個の、もはや心霊系の映像の一ジャンルとしてもいいんじゃね、うんうん、っていう気がやっぱするんですよね、ああいうプロレス的なものって。
はいはいはい、
ね、でもなんかやっぱ、配信、まあ、僕配信系でやっててなんですけど、はい、なんかこう、だとやっぱりなんか、あれですね、なかなかこう、例えば、それを映像を流すってみんなわーっていうのを分かっていただけるんですけど、うん、例えば、心霊スポットと生主ですっていう人が多分やったら、多分結構、なんか、やっぱ叩かれるのかなっていう気はやっぱちょっとしちゃうんですよね。やっぱりなんか、そうなんですね。なんかその微妙な感じが多分あるんですよね。うん、なんか。
なるほどね。まあ、どういう風に楽しんでるかって人それぞれではあるから、確かに、その楽しみ方とする人もいれば、僕らみたいに、
そうですね。
強烈的に楽しむ人もいるしで、そうなんだよね。まあ、だからそこは住み分けが、タグ的になんか、はっきりできればいいけど、そういうのできないからね、やっぱり。
そうなんですよね。
そうだから、それこそ、僕らが、例えば、あれみたいな感じをやりたくて、あれと同じような手法で、はいはい、ほら、園長さん、いや、僕とか、トトオさんとかでもいいけど、はいはい、トトオくんでさ、取材に行って、
トト
同じことするの同じようなこと。っていうのをやりたいっていうのもね、やっぱほら、見る人にとってはね、そっちを求めてる人は違うんだろうし、プロレスを求める人はそっちを楽しんでいただければなって思うしね。
そうなんですよね。でもやってみたいのはありますよね。こうなんか行って、なんか僕が、うわーなんか呪われましたみたいな
って
思
う。園長はどこ行った園長はって。
みたいな。こう、佐世さんとかがこうなんか発狂状態になって、こう、カメラを持ったままずっと山の中をさまようみたいな。
俺が悪いのか、俺が悪いのか、みたいなこと言いながら。
ですよね、
あれはでもなかなか難しいだろうな。非常に練り込まれてるっちゃ練り込まれてるからね。
そうですよね。あれって
あそこは本当に感服しますよ。あのシリーズに関しては
本当ですよね。
もちろんパル企画はそれだけじゃないけどね。本コアとかいろいろやってるけど
特にやっぱりあれが、はい、
そうだよね。
ね、
あれはもう群を抜いてるよ。
群を抜
いてる。ヤマパンダで10年ぐらいですよね、確かね、あれ。
そんなになるんですか、ファンデってから。
多分、そんぐらいじゃないかなと思う
んです。ああ、そうなんですか。
で、だって毎年出てるし、で、40本ぐらい
そうですよね、40本ぐらい出てますよね。
本ちゃんのシリーズでも。確かそれぐらいだったような気がするんですけどね。
すごい。もう、じゃあ、ある意味でも、心霊、そういうドキュメンタリー的な大御所ですよ、ね。
まあ、大御所だと思いますよ。
うん、
でね、ほら、DVD で出てないやつもあるしね。
はいはいはいはい。
ビデオだけのやつ。なんで出ないんだろうって言ったらね、見た人に言ったらね、要するにひどいからっていうね。プロレスがひどすぎたらしいっていう。
プロレスがひどすぎた。
なるほどね。逆に見たいっていう。俺たちは見たいっていう。
そう。ワクワクしますね。そんなこと聞いたら。逆にワクワクしますよね。
そう。今だから、DVD を。で、まあ、大抵のやつ、今聞いてて分かんない人は、あれ DVD のレンタル屋さん行けば、ね、ほんのろシリーズは本当に大体、大抵のね、とこには置いてあるから。
置いてありますね。
全巻揃ってるかどうかはちょっと難しいけど、大抵のものは揃ってるから、そう、それで見ていただければいいんだけど、あれで見れないのはビデオだけでしか、行かなかった10回編。と
はい、
あと、なんかね、これは、テレカさんちの情報なんですけど、
はいはいはい。
ほら、夏場の時期とかでコンビニとかでさ、こう、DVD 付きの本とかあるでしょ、う
ん、はいはいはい。心霊日本地図とかそういう感じの。
そう、はいはいはい。ああいう感じで、ほんのろが出したやつがあったって。
そうなんですか。
で、それに収録されてる、未公開の、ね、今までの未公開のビデオってやつがあるらしいんだけど、それはそれでまたひどいらしいのよ。
うわ、見たい。
それ見てーと思ってね、ちょっとヤフオクとかでね、出たらちょっと落としてーなと思ってんだけど。
素晴らしいですね。なんかしかも、そのコンビニで出すぐらいの予算で作ったっていうところ、さらにそそられますね。
そうなんて、なんかね、こう秘境の村行ったらひどい目にあった系らしいんだけど、なんかひどいらしいよ。見てないので何とも言えないんだけど。
すでにいい匂いがしますね。
そう、いい匂いがするんだよね。
しますね。
そう、好きでしょ。
好きで絶対好きでたまらないですもう設定の段階で。
そうそう。そうなんかね、もう一番ありえないタイプだったらしいよ、プロレスとしては。あ、プロレスだなっていうね。プロレス臭が漂う感じだったらしいので。
うわぁ、見たい。すごい見たい。
そう。
素晴らしい、
ね、その2つだけが多分あのどんなにレンタル屋さん回ってもどうしても無理なのがその2つっぽい。
ああそうなんですか。
それ以外は多分大体のとこ、まあ、あ何軒かねあのはしごとかすれば多分いけると思うんですよ、 DVD 出てるんで、はいはいはい、うん、
へえ、うわでもそんなやっぱそういうレア版の やつがあるんですね。
逆にまあそれだけ歴史があるってことだよね。
はい、そうですよね。
だからそういう過去もあるってことだし、いや今夜の放送これで終わりそうなんて、なんか大丈夫かな何の話だよこれ、完全に僕らの話って関係ないよねこれ、
関係ないところで進んでみたいですね
多分ね、あのねごめん、これはこれであのタケノコのスカイプのねひどいところ我々の話聞いてんだか聞いてないんだかわからないっていうね、
わかんないみたいな
これだからあれなんですよ、あのとつましして、とつましで私出てもいいよっていうねコメントがね流れちゃうんですよう
わーみたいなコメント
で、うわーっていう、であいや、ね、今猫田先生が出てもいいよってことなんだっていうもう送らなきゃいけないっていうねそう出てほしいじゃないですかそんなのね、
そうですね流れちゃうみたいな、
流れちゃうんですよね、これはまあ良くもあり悪くもあるってことだったね、竹の子のね、お園長さんはでもあれだよね、竹の子処方的には割と初期から、はい、
そうですね。
竹の子処方。どういう感じだったんですか、はい、あの、入るきっかけ的には。
確か、竹の子処方が立ち上がる前から僕は、うん、加藤先生と、
はいはい、
あと、アフェネ先生に確か、ツイッターフォロー、はい、をしていまして、はい、で、竹の子処方が立ち、あと、海文亭さんたちを処方していまして、で、竹の子処方の企画が立ち上がった後に、あの、その時が一番最初のあの、うん、プチ疎開をやってらっしゃったんですよ。
はいはいはい、してましたね。
で、はい、そのぐらいの時見ていまして、わー楽しそうと思って、で、新しい企画として、確かその当時、階段でなんか書こうかぐらいの確か話になってたと思うんですよね。なんか集めようかみたいなった時に、はいはいはい、うん、あの、あ、竹の子処方ってこれ僕も混ざれるのかなみたいなことをつぶやいたら、確か猫宿先生だったと思うんですけど、がリプライくれて、あの、誰でも来ていいんですよっていうのを、うんうん、あの、リプライくださった、あ、じゃあやりますやりますみたいな感じで入ったのがきっかけですね。
あー、なるほど。へぇー。そうか。じゃあ、割と、あの、スカウトだったんだ。
そうですね、あの、本当にあの、ちょっと やりたいなーみたいな感じで、完全に誘い受けなんですけど。
そうだよね。やりたいなはイコールね。イコール。
誘ってくれみたいな。
誘ってくれっていうね。
完全に誘い受けだったんですけど、それでやっていただいて、
あの。小太郎も同じなのかな、同じ、
ね、そうですね、その後に、あの、小太郎もやろうよみたいな感じになって、入ったのが初めですね。
うん、なるほどね。へぇー。それで、かそうか、ちょうどそれぐらいの後ぐらいだと回収、あの、人型か、あの
辺
とかが、うん、始まるような感じだもんね。
そうですね。僕が一番最初に書いたのは、多分人型か虫のどっちかだと思うんですよね。あの、単絵話の、はい、虫の方が先かもしれないですね。虫の、あの、大ゲジゲジが出て。
ああ、はいはいはい。あの、ちぎれたら足が飛ぶ。
大ゲジゲジが出て、あの、ちょっとこれを聞きの虫 NG の方々はちょっとあれなんですけど、あの、大ゲジゲジが出て、僕がびっくりして近くにあったペットボトルでパーンって潰したらこう、弾け飛んだんですけど、本当になんかもう、あの、風船みたいにパーンってなったんですけど、はい、弾け飛んだ後にその足がまだうにょうにょ弾け飛んで動いてたみたいな話を書いたのが、もしかしたら僕一番最初かもしれないですね。
あー、なるほど。
ひどいデビュー。
鮮烈なデビューだね。
鮮烈なデビューですね。ひどいデビューですよね。
でもね、そうか、僕も、ええ、あでも多分回収と虫って多分似たような時期なはずなんだよ。
はいはいはい。
虫もなんかちょうど似たような時期には来たから、もしかすると同じような感じかもですね、人型の方も。
ああ、はいはいはい。
だって僕もあの作品を投稿するようになったのがそのちょうど同じぐらいの頃。ええ、虫とか人型の頃だから、はいはい。
あ、そうなんですか、ええ、
うん、そう。だからちょうど僕も、だから僕は誘い受けというよりは単純に、あの、高田先生になんか見初められてっていう感じで入ってきたんで、
はいはいはい
はい、で、入って大丈夫なのかな、完全に調和の人たちすげえたくさんいるんですけど、みたいな感じだったんで、今までただの読者だったし、そう、感じで、で、じゃあちょっと書いてみますって感じで、確か人型とか書いたのが似たような時期だから、で、その後に虫を書いたんで、多分似たような時期だと思う。あの、順番が違うだけで。うん、
ええ、ほぼもう同時期ぐらいの。
ああ、なるほど。じゃあ、ご同輩なんですね、時期的には。
そうですね。
全然年齢違うけどね。
同輩ですね。
へえ、そうかそうか、へえ。
それが。人型を、うん、三つかな書かせていただいてって感じですね。
あ、確か。もうたくさんの人が書いてるからね。
はいはい、そうなんです
よ。人が書いてるはずなんだけどね。
人型で、クビオレヒナと、歯、うん、っていう話と、うん、あと、なんだっけ、もう一個書いた気がするんですけど、ちょっとパッと覚えてないんですけど、三つ書いたのが多分ガチ創作怪談の始まりの竹の子書房のデビューですね。
なるほどね。やっぱ人に歴史ありというか、竹の子書房そのものにもそんな感じで歴史があるんだなっていうの
は。あるんですよね。やっぱ一人一人ありますよね。こう出会いとあれじゃないですけど。
そうそう。で、みんなね、誘われ方が全然違うからね。
そうですよね、本当に。
そう、だって、具体的に聞いたこと、聞いたような聞いてないような覚えてないけどね、ナグさんとかもどうなんだろうなっていうのがね、はい、多分同じ感じかもしれないし。
はいはい、ナグさん、多分ナグさんは僕よりも先だと思います。で、入ってらっしゃって、確かその時にナグさんが、うん、多分初代ラジオか、
はいはいはい。
一人目だったと思うんですよね。
うん
うん、で、僕とかがやって、ナグさんが、あ、来たね来たねみたいなこうリプライをもらったのすごい覚えてて、はいはいはい、やろうやろうよみたいなナグさんからいただいて、で、うん、あ、やりましょうラジオか、で、僕らやりましょうみたいな感じに多分なったんですよね。ナグさんは最初から多分、ラジオかの、ナグさんは多分ものすごい多分初期じゃないかなっていう。
そうだよね。なんか、古いっちゃ古いけど、まあ、どのタイミングだったっけなってのはね、いざ考えると分かんない感じなんで。
そうですよね。
意外とそれに、それぐらいなーなーになるぐらい結構もう長いんだねっていう。
そうですね。そう思うとそうですよね。
そしてね、だって、園長さん的には、タケノコでは一応企画もね、会期とか出してるからね。
そうですね、会期、はい、立ち上げさせていただいて。
あれ結構もうネタ溜まってなかったっけ？まあ、
今、組版に回る最低数は超えてるんですけども、はい、実はもうちょっと書きたいのがありまして。
なるほど、なるほど。
で、それを書こうかなと思ってるんですけど、なかなかちょっとこうっていう感じです。はい、感じなんですよね。はい、で、会期はやっぱり気のせいかもしれないけど、気のせいで済ましてもいいのかって、かすかな会議だけど、特に異常感じるものをまとめようみたいな、やつで進んでまして、
はいはい
はい、で、そういうのもやっぱりなんていうか、なんかパンチがこう弱くなっちゃって、その、なんと言いますか、その、例えば長腕なり配信で喋ると、なんか、ちょっとこう、まだパワーが足りないなみたいな感じたりってあるんですけど、なんか自分の中でそれを切り捨てるのがすごいもったいないっていう話がいっぱいあって、で、これをなんとかしてこう表に出したいじゃないですけど、みたいなことをすごく思ってて、それで立ち上げたっていうのが結構きっかけですね。
実際他の人からもね、猫江戸さんとかね、小太郎くんもね、確か投稿してたもんね。
そうなんですね、いろんな方から書いていただいて、
あれも多分もしかしたら他の人も結構掘れば出るような気がするけどね。
そうですよね。多分あれはおそらく皆さんその長腕関係の方々なり、はい、読んでる方々なりってやっぱりそういうのでピンとくるようなものがあると思うんですよね。
だから多分発表してない理由も多分同じことなんだろうね。
きっとだ
なと。そういうのもったいないと思った方はぜひぜひ投稿していただければな。
いただければと思います。
そう、あれもだからシリーズで続いても全然問題ないと思うんですよね。だって実際単夜話の酔いが2始まっちゃったからね。
はいはいはい。
なんで単夜話でシリーズ化するんだって話もあるけど。
まさかこんなになるとはっていうの最初多分誰も思ってなかったと思うんですよ。単夜話の後ろ頃とかさ。
単夜話、どんどんどんどん増えていくから、なんでみんなそんなに吐きたいんだっていうね。吐きたいって、話をね、そう、吐き出したいっていう。すっきりしたいんだろうなっていう。ね、そういう意味では、本当に、階段もね、そういう感じで溜め込まないで、どんどん出していただきたい
ですね。出していただける、本当にもったいないですもんね、本当に。
そう。ねたくさん集めてる人には、当然、大ネタもあれば、小ネタもあるわけだからね、本当にね。
ですよね、本当に。
はい、ですよね。大丈夫かな、もう一人のゲストの方。ただ酔っ払ってるようにしか見えないんだけど、これ。
酔っ払ってる。大丈夫ですか。
大丈夫なのかな。 いや、なんか普通にこの調子でなんか、やってて、ねえ、この、なんか、園長さんと普通になんか1時間くらい喋ろうかなと思ったんですけど、もう一人のゲストが普通になんかこう大丈夫かなって状態になりつつあるんだけど。
いや、マッコリがどうのみたいな感じになってますけど、ね、大丈夫ですかね。ねえ
多分、マッコリがなくなりかけてんじゃないかな、この人。なるほどね。はい。なんか本当になんかちょっとちょい心配だからそろそろ階段行こうか。
そうしますか、じゃあ階段をそして。
ごめんね。もうちょいなんか普通になんか身のある話を普通にしたいかなと思ったんだけど。まあね、これで最後ではないからね、当然、トツしていただいてもいい
し。いやいや、はい、お呼びしていただければ、ええ、思います。
うん、全然大丈夫ですよ。小太郎くんパターンでもいいよ、本当に。ただ行って帰るっていう。
行って帰るじゃ階段して帰る。
小太郎くんはそういうキャラじゃないけど。そんなキャラなんて聞いたことないし。
ね、じゃあちょっと一つ話やらさせていただきます、
ね。はい、ちょっと待ってね。後ろでかかってる BGM 結構ほのぼの系なんで。
あ、そうなんですか。
なんかいい BGM ないかなって前から思ってるんだけどね、階段語ってもらうときに、ね、どうしてもね、はい、こう、いい感じの BGM がなくてね。
はいはいはい。
はい、はい、OK です。じゃあ、すいません。僕を泣かしてください。
はい。いきなりすごいハードルが上がった感じなんですけど、はい、じゃあ、話の方させていただきますね。
はい。
まあ、僕、結構いろんな方々から、まあ、怪談、いろいろ聞くんですけど、
はい。
まあ、結構友達からまず聞くことっていうのがすごく多くて、
はい、
で、自分の、その近くの友達っていうのは、まあ、聞くじゃないですか。で、聞いて、はい、で、まあ、どうのこうのっていうのを教えてもらって、で、まあ、僕も話したりとかして、で、じゃあ、興味ある人ちょっと、とか、なんか、そういう体験した人とかいたら、ちょっと今度合わせてよ、みたいなこと言って、また広がるみたいにやってるんですよ。
はい、
で、それ以外にも、まあ、違うやり方で結構集めるときがあって、それが、うん、例えば、美容室とか、あとはなんか、なんですか、なんかそういう、自分がよく行くお店とかっていうのって結構、店員さんとこう、知り合いみたいになったりするじゃないですか。で、まあ、結構話聞くんです。その時に、まあ、この話してくれたのが、美容室の人で、髪切ってくれる人がいて、はい、で、はい、女の方だったんですけど、
うんうん、
その人と、夏かな？なんかその、もともとま、僕怖いの好きっていうのをもともと知ってたんで、
はい、
で、まあ、その人が、と、こんなやかに話してる時に、
うん、
私もちょっと変なのがあるのみたいな感じで教えてくれたのがあって、それが、私が引っ越し、ちょっと前に引っ越したんだけどっていうところから、ま、話してくれたんですよ。
はいはい。
で、その方が、そこの美容室に来たのっていうのが、その、もともと違うところにいて、移ってきたんですよ。うん、で、移ってきて、美容室移って、その、元いた職場の近いところから通って、僕のところに行ってたんですけど、それが遠くなったからって引っ越したんですよ。
うん。
それがまあ、アパートで、
うん、
5.5 畳ぐらいあって、ロフトついてて、
はい、
で、こう、まあ、ロフトっていうか、物置みたいな、こう、天井狭いロフトみたいなのあって、
はい、
で、まあ、台所と、バス、トイレの、ユニットバスついてるみたいな、うん、そういう家だったんですけど、
はい、
引っ越して、
うん、
で、まあ、引っ越し作業終わって、何日かした時に、夜中にふっと目が覚めたんですって、寝てる時に。
うん、
で、ふって目が覚めると、そこ、住宅街、で、すっごい静かなんですけど、
はい、
音がするんですよ。その音っていうのが、
うん、
鼻歌なんですって。
鼻歌？
鼻歌が聞こえるんですって。で、その、鼻歌が、お、どっから聞こえてんだろうみたいな、
うん。
で、自分の部屋が4階とかなんですよ。だから、うん、外からは聞こえないと思って、
うんうんうん。
で、音の響き的に、室内なんですって。
うん、
から、鼻歌がちっちゃく聞こえるんですよ。
うん、
女の人の鼻歌なんですって。何の歌かわかんないけども、ふーふー、ちょっと楽しそうに歌ってる。
うん、
で、一瞬それで、あ、部屋の中だと思って、
うん、
泥棒かなと思ったんですって。
はいはいはいはい、
で、うわっと思って、こう目をこう周りに回すんですけど、まあ、夜寝ててパッて目覚めた時って結構目が、はっきりは見えないけど、なんとなくぼんやりぼんやりこう見えるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね、
で、見ると、自分のベッドが壁のギリギリにピタってくっついてるんですよ。で、それの反対側の壁の方に、
うん、
向こう側に、黒い塊があるんですって。で、それが、若干揺れてるんですって。ブルブル、ブルブルって。で、え、何あれと思って、
うん。
で、起き上がろうかなと思って、確かめようかなと思ったんですけど、
はい、
それがあまりに怖かったんですって。
はいはい、
だから、もう見てないふり、気のせい、気のせい、きっと気のせい、きっと夢、夢、夢、みたいな感じで無理やり寝たんですって。
うん、
で、 無理やり寝てバッて朝起きたら、うん、なんもなかったんですよ。はい、だから、もうきっと夢なんだって。
うんうん。
でもリアルな夢だった。で、思って、まあ、昼間、まあ、その、美容室行って、うん、仕事して、うん、夜帰ってきて、で、二日目、その、寝てたら、うん、また鼻歌がする、して、パッて目が覚めたんですって。うん、で、ふーん、って女の鼻歌がするんですよ。うん、で、うわ、まただよ、
うんうん、
で、その暗闇でパッて目を回すと、まだその塊があるんですけど、そこ若干近くなってるんですって。割と、もう、1メートルもないぐらい先にいるんですけど、
うん、
それが、昨日の夜見たのは、黒い塊だったっていうのがあったんですけど、うん、その塊が、自分の近くになった大きさがなん結構分かってきて、それが、
うん、
なんていうんですか、縦1メートルぐらいで、横幅まあ1メートルぐらいの、ゴロンっていう丸い塊だったんですよ。で、
うんうん、
よく見るとそれが、ただの黒いその、物質なんじゃなくて、
うん、
女の人が膝を抱えて丸まってるんですよ。で、それが、ふーんふーんって言って体をうぞうぞ、うぞうぞって動かす。揺れるんですよ。で、うわ、なにこれ？と思って、
はい、
で、金縛りなんですよ。動けないんですよ。
はいはい、
で、ふーんふーんふーんって言って、うぞうぞ、うぞうぞ、うぞうぞって顔をこう、やるんですけど、顔がこう、体育座りみたいになって丸まってるから、わかんないんですって。でも、とりあえず黒髪で髪が長いって言って。で、ふーんふーんって歌いながら、ズルズル、ズルズルって動いてて。うわーと思ってると、そのまま人がふっと消えたんですよ。
うん、
で、そのまま、その朝、もう寝れずにもうガタガタ来るって朝になったんですよ。で、もうやだ。もうこのうち絶対泊まりたくないって。
うんうんうん、
でも、二度と帰るかと思ったんですよ。で、もう、朝行くときに荷物をこうキャリーバッグみたいにブワーって入れて、出たんですよ。で、絶対帰んないと思って友達の人が周りは、こう渡り歩いてたんですって、
うん。
でも、結局やっぱり帰んなきゃいけないことになって、その服とか足りなくなってくるし、洗濯あるし、みたいな、うん。で、やっぱ帰んなきゃな、みたいになって、まあ大丈夫だろうっていう、その、なんか一週間以上渡り歩いてたらしいんですよ。もう大丈夫だろう、みたいな、
うんうんうん。
なんか夢だったんじゃん、みたいなぐらいになってきて。うん、で、行ったんですって。で、夜、まあでも寝るときすげえ怖かったらしいんですよ。で、
うん、
で寝てたら、腹の上に、ドンって乗ったのよ。起きたんですって。うわ、重っと思ってくると、うんって音がめっちゃくちゃでかいんですよ。っていう鼻歌、ものすごいでかい鼻歌になってて、うわ、怖っと思ってパッと目開けたら、腹の上に女がドーンって乗ってるんですって。で、その髪の毛がバサって降りてるんですけど、目玉真っ黒なんですよ。で、それが、あーって笑いながら、バーって揺れてるんです、腹の上で。
うわ、
なにこれって時に、ベチャンって音がして。え、ベチャン、ベチャンって。なんか、畳の上に落ちる音がするんですよ。ベチャン、ベチャンって。で、ベチャンってすぐ顔の横に何かが落ちたときに、ピピピって顔に、なんか、あったかい汁みたいな水滴の音なんですよ。え、何と思って見ると、手、人間の手とか足が、バンバンバン、ベチャンって、落っこってるんですって。落っこちてくれてるんですよ。で、はっと思って、天井見ると、天井に手とか足が鈴なりになってるんですよ。それが腐って落ちるみたいになって、ベチャンベチャンベチャンって部屋の上を持ってくるんですよ。
うわ。
で、もうそのあたりで、もう記憶ないです。
はい、
で、もうそっからはもう本当に、もう、なんか2週間ぐらいもうそっから帰んなかったらしいんですね。で、それからどうしたんですかって言ったら、いや、最近実は帰ったんです。
はい、
どうだったですかって言ったら、いや、特にまあ何もないんですけど、って言って。あ、そうですか、よかったですね。って言ったら、いや、でも、なんか夜中たまにまた鼻歌で起きる気がするんですよね。って言ってて。いや、それ引っ越した方がいいんじゃないですか。
うん、
で、それからその人はそうですよね。みたいに言ってたんですけど、うん、結局その後、多分見ちゃったんでしょうね。その人と実は会ってなくて。
うん、はいはいはい。
で、どうやら話その周りの人の話を聞くと、
うん、
その後に、
うん、
ほら、本当に、また見ちゃったらしくて、引っ越して、で、また職場も移ったらしいですね。なんで多分、まあ、部屋にずっといる何かなんじゃないかなっていう。
へ
ぇ
ー。怖ぁ怖ぁ
ありがとうございます。
怖ぇ久々の涙目
ありがとうございます
久々に涙目鼻歌怖え。
怖いですよね。すげえ怖くて、 それがなんか、すごい不思議なの。本人が、割となんか、なんていうんですかね、その、怖い感じで、まあ、怖かったんでしょうけど、
うんうん、
なんか、今日で麻痺ってるんですかね、なんかちょっと違う感じがするんですよね。なんかもう、本当にガクガクしながら喋るんじゃなくて、なんか、麻痺っちゃってるみたいな、感じなんですよね。
そっちの世界で引き込まれてんのかなんかも怪しいけど。
怪しいですよね。うん、うんうん。まあ、そん
な、ね。怖いって、それ。
ありがとうございます。
てか、普通引っ越せよって。
そうなんですよ。だから、なんで引っ越さないのっていう。
そう。その決定的な日に、もうなんか、完全に麻痺っちゃったのかな。何なんだろう。
しちゃってるんですかね。うん、男の音が聞こえる気がするんですけどね、とか言って。いやいやいやいやいや、みたいな。
うわぁ、怖
い怖いって
か、なんか、視覚的、ビジュアル的に想像がね、ものすごくはっきりするのよね、それ。状態として。うわ、怖え。うわ、怖いなぁ。なんかその体育座りの状態がね、ものすごく今ビジュアル的にね、リアルにね、想像しちゃったんで。
すごい怖かったのは、切ってる間話聞いてたんですけど、ね、こんな感じ、こんな感じなんですとかって床でやるんですよ、その女の人が。
ああ、はいはい、はい。
膝抱えてこうやってとか言ってこう動くんですけど、うんうん、それを見た時にゾワッとして、なんだそれみたいな。
実演があったのね。
ちょ、実演があったんですよ、やってる時。
そう、余計なサービスが。
怖いと思って。超怖いみたいな。何その動きみたいな。
実演は勘弁してよ。
実演は勘弁でしたね。こんな感じでとか言って。
いや、まあ、確かにこれは語りたい人はこういう風に一生懸命伝えたいと思うから、そうやるだろうけどさ、実演はないよな。
怖いですよね。
実演ってあんの？意外と。どうなんだろう。
実演ある人はありますね。こんな感じでとかみたいな。うん、結構それがなんか、話聞いて面白かったりするんです、うん、あとは例え、っていうんですか、うんうんうん、例えば、どんなもの見たんですか前に聞いたんですかなんか、うん、UFO を見たっていう人聞いたんですけど、
はいはい、
どんなんでしたって言ったら、うん、醤油皿2枚重ねたみたいなやつって言ってて、ちっちゃみたいな何その例えみたいな。そういうのがすごい面白い時があって、たまんないなって言ったんですね。何それみたいな。
何それもそうだけど、いや、信じるけどさ、っていうさ。
醤油皿2枚っていう。そういうの結構話聞いて僕たまんなかったりしますね。
楽しい。面白いな。いやー、ほら、階段をね、なんか集めたくてもなんか知んないけど、誰もでも集めないっていうか、全然やってこない人間からすると、園長さんみたいなタイプは、ね、ものすごく、こう、嫉妬というかね。いいなーっていう。
とんでもないです。そうそう、じゃあそんなところですいません、ね、今日お世話になりました。
はい、すいませんと言ったわけでね、はい、まあ今後もあの、まあ竹の子消防でもそうですし、あの岡野市でもね、ますます活躍を期待しておりますので、
ありがとうございます。またぜひあのゲストを呼んでいただければぜひぜひ、うん、あの参加したいと思います。
多分ね、あの話したいと思った時は話し時だと思うので、それがちょうどなんかにょぎらじのタイミングだったら
了解でございます、はい。ぜひちょっとチャットの方送らせていただきます。
はいですね。といったわけで、本日一人目のゲストあの見事に僕を泣かしてくれました。チクイテ園長さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもです。はい、怖怖よし、BGM 戻すぞ。怖いって、それ。ねえ。はーい、うわー。ちょっとね、どうですか、久々の、タケノコ処方的には一番安定感のある、安定感のある階段語り、園長さんでございました。はい。いやー。本当はね、もうちょっとなんか、ほんのろけとかでね、結構引っ張ってもよかったんだけどね。うん、多分、語りの時間考えると、ちょっとそろそろ、いろいろ考えなきゃなっていう時間帯だったら、また、本当に園長さんには、ゲストで、出ていただいて、まあ、岡野寺のテイストとも違う、僕の泣きが入るというね、こう、刺身の妻を楽しみにしていただければね、という感じでございます。はい、いったわけでね、本日一人目のゲスト終わりまして、じゃあ、また、休憩入れます。
二人目のゲスト、まあ、この方は、なんか呼べとは言ったいけど、この方階段じゃないような気がするんですけど、まあ、多分、この方の普通の、普段の日常聞いてるだけでも、十分、階段とは違う怖さがある方なので、はい、ですね。といったわけで、じゃあ、一旦休憩入れまして、次のゲストさんを呼びしようかなという感じの流れで行きましょう。はい、ではでは。
竹の子書房の最新刊は、一枚の写真をもとに書き手が話を考える。そこに描くは夢か希望か。You and Yopi 発案、写真が先、観覧車、竹の子書房文庫より好評配信中。あなたはこの写真にどんな物語を描きますか？
竹の子書房からのお知らせです。最初はダイエット目的に買ったはずなのに、ダイエットに全くならない、ゆるい自転車生活を送る、筆者とブロンプトンとの愛の日々。上沼三平太、編著。手荷物自転車。竹の子書房新書より、好評配信中。竹の子書房からのお知らせです。これからご紹介する作品はアダルト作品となります。18歳未満の方のご利用は固くお断りいたします。なお、作品内容のような行為を実際に行うと法律で厳しく罰せられる場合があります。少年を飼育する。ただそれだけの。そして、これ以上ない快楽。須藤安寿長。君は僕のもの。全品無料で好評配信中。
タケノコ、タケノコ消防。
はい、ちょい長めなつもりでやったんですけど、休憩終わりました。はい、先ほどの安定感抜群の、ゲストさん、園長さんの、合宿は久々に、あ、なんかでも怖かったんですけど、あ、階段っていいなっていう感じで、感想でございました。で、次のゲストの方をお呼びしようかなとは思うのですが、ちょっと待ってくださいね。とりあえずこの方は準備できてるのかどうかをね、この方はこの方でいろんな意味で怖かったりするんですけど、都会泊まれとなんか、適当な歌でも歌ってればいいのかな。あるとすれば望みはそれくらい、都会止まれ、まあ、あのいつものサクサク系のネタですね、はい、あー、なんか怒ってらっしゃるなイけるのかどうかを聞きたいんだけどなあの今スカイプでちょっと、お話し中ですあ、OK かと、はい、ジョージー Oh my my ジョージー Yes Oh my my ジョージー。はい、そんなね、吉祥寺の歌を歌いながら、もう一人のゲスト行きましょう。なんか、ね、特に予定は立ってもなかったんですが、あの、行きたいと思います。じゃあ、お呼びしますね、とりあえず。
吉祥寺？
もしもし？もしもし？有川さん、
はい、
はい、ですよね、はい、サデスパーホリノですが、はい、
はい、あ、こんばんは。これね、ラジオ止めないと思う。
ああ、なるほど。なんか微妙に話題がずれてるので何かなとは思ったんですが、
ああ、びっくりした
大丈夫ですか。
じゃあサクッと、
寂しいの。当たり前です。当たり前です。
なんで
なんでってどういうことですか。はい、あの、タケノコ処方の、今は現在は BL 課の課長代理、有川優さんです。
ね、おかしいですよね。
おかしいですよね。
何か課長代理ですよ。
しょうがないですよ。課長が今、ああいう状態ですもの。
コウタさん、タイムラインに現れないなと思ってたら、いつの間にか課長代理ですよ。
あれは多分本当に忙しかったとかいろいろあったんだと思うんですけど。
そうですね、腰がね、痛いとは前からおっしゃってたんで、分かるには分かるんですけど、なんか切ない。
切ない。あ、ちなみにあの今ラジオ聞いてる方、これ僕の声と有川さんの声大丈夫ですかね。まあ有川さんの声あのちょっと小さめなのはあのお子さんもね、起こさないためとか、まあ、夜中だとかいろいろあるので、あの基本小さめだとは思うんですけども、バランスとか大丈夫ですかね。
大丈夫かな。
聞こえて、とりあえず聞こえてれば問題ないですかね。
みたいですね。
大丈夫かな。うん、はい、そんなに吉祥寺に反応しなくてもいいのに。
吉祥寺？
うん。いや、先ほどあのチロッとあの歌ってた歌があの吉祥寺の歌というね。ジョージーっていう、そう、お前はあの。要するに以前 の小田原の歌と一緒です。
あ、そうなんです、うん、
はい、サクサクというあの神奈川県民的にはあの聞かなきゃいけない番組なんです。音楽番組があるんですけど、そこで勝手に作ったお歌ですね。
はい、といったわけで、
あれですか、勝手に観光委員会みたいな、
ああ、まあ、あれの、あれよりも全然先かな、割と。
そうなんですか、うん、
そうそうそう、あちらはまあ、まあね、なんだっけ、三浦ジェさんだしが勝手にやられている感じですけど、番組の中で勝手に、しかも基本的には最初の頃神奈川県限定だったんで、あれは TVK っていう、あの神奈川テレビの、やってる音楽番組なんですけど、音楽番組の体をなしてないっていうねこれはもうね、あの何でしょう、こう一応北海道民的にはどうでしょうとか、ああいうのがね ありますけど、ね、神奈川県民的にはサクサクなんですよ。
勝手に観光委員会で岐阜のギフトって聞いた時にもうすごく崩れました。
ああ、ありますよ、岐阜の歌とか、あのサクサクでも、はい、やっぱり、岐阜にギフトっていうのはねどっちが先か分かんないですけど、
デフォなんだ、
うん、やっぱみんなあの多分同じこと思うんじゃないですか、
ね、
うん、
それしかないのかな、岐阜ってね、
なんか お父さんに会いに行って、なんかこう岐阜の観光とかを行くんだけど、そんなお父さんにあの贈り物を捧げようっていういい歌なんですけど、ギフトギフトっていうね、なんでいや、あれサクサクバージョンは あれ結構あのその土地土地の名物とかをこう歌詞の中に盛り込むんですよ、本当に、うん、だから、ね、あの鵜飼とかねいろいろ盛り込んでましたよ、うん、
鵜飼とかやってるとこすごいんですよ。
そうなんですか。
あの夏に台風とか来るともうすぐ水没するんですよ、あの辺。
うわぁ怖ぁいや今怖って言ってもしょうがないなここで困って言っちゃいけないな俺
本意じゃないところで、
本意じゃないところでそうそう、へえ、そうなんだ。いや、まあね、あの行ったことのな、岐阜に友達いるんですけどまだ行ったことなくて、なんか鵜飼とか本当に見たいなと思ってたんですけど、じゃあ結構大変なんですね、やっぱ。
なんかね、腰見のがすごく気になります。あれでブワサブワサって頬を叩かれたら殴りそう
なかなかですねへえ、そっか、まあね、なんか、まあ、一応名物としてはもう伝統ね、工芸なのかな、工芸で言う方変だな
伝統芸能的な、
伝統芸能的な感じですからね。
小の方がこう頭に巻いてらっしゃる手ぬぐいもなんか、はい、すごくこう持ってこうどうなんだよ、ってやりやすいという
え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、え、
であの壁にね、こう、はい、ゴンゴンこう後頭部を打ち付けるのに、
あ、
噛みやすい形を。
なるほどなるほど。ああ、俊平くん。俊平くんですか、要するに。
いやいや
いや。いや、もうなんか後頭部掴んでガンガンっていうのも、なんか俊平くんが。
俊平無双でね、もうお世話になりましたよ、あの子には。
多分ね、あの、ダイイングメッセージで A って書かれるんですよね、きっとね。
そうですね。
へ
え、知女って書かれるかもしれないです。
ああ、多分あのタケノコ消防的には結構割れてると限定される可能性はあるんですけど大丈夫ですかねそれ。
いやもうね、あのタイムラインを見てるとね、はい、分かると思うんですけど、
はい、
私あの8割が BL 妄想かエロなんで、
はいはい、その通りですね、はい、
でもあれでも抑えてるんですよ、
ね、まあそうでしょうね有川さんの本気はこんなもんじゃないと。
いや、あの一応ね、私にもあの心の聖域があるので、
心の聖域
いや、階段クラスターの方たちの中で、はい、この方だけにはもうこのエロ8割の状況を知られたくないっていう人はいらっしゃるので、やっぱり。
あ、でもね、フォローされてしまうと
フォローされてしまうともうなんともならないんですけど、
なんともならないんですけど、なんか最初の頃はわたわたしてますけど、だんだん時間経ってくると明帝さんみたいにことにもならないですか。
いやいや、私未だにね、明帝さんがタイムライン上にいるときね、もう汗流しながらこうエロをささやき
でもささやきたいんですよまあ基本ツイッターなんで別に反応する必要ないですから
そうですね、
個人のつぶやきに対して、うん、別になんかどうこう言われる筋合いは基本ないですからいやいやそれはいいんですけど
私そのうちね、アカウント規制されるんじゃないかと思ってビクビクしてますよ。
どう、別にツイッターって別にそういうのないですよね。あの、なんか別にこの人はエロだからダメとかそういうことないでしょ。
いやもう、初そうなったらどうしましょうと思って。
だって、ねえ、こう、ワード、キーワードで検索してるわけじゃないですからね。
いや、でもね、キーワードで検索して私をフォローされてる占い師の方がいらっしゃるんですよ。
ほうほう。
しかもね、その方ね、占い師の上に、ね、ソフトなあの SM 趣味を持ってらっしゃると、
はい、
されてる方なんですよ。
はぁ。
だからこう、どこでこう検索してもやってきたかがもう分かるという。
なるほどね。へぇ、なんか、それはそれでなんかホイホイな感じが。
ホイホイじゃないです。
失礼、
ね、ちょっと悲しかったですね、その方のあの、
はい、
どんな方だろうと思って一応フォローされると見に行くん
です
けど、はいはい、BL 全く知らない方だとちょっとお断りというか、はい、ちょっとしばらくフォローしないでいたりとか、
うんうんうん、
あのほらリア友とツイッターでやり取りしてる方、
はい、
BL 知らないで
結
構、はい、の階段クラスターの方が多いので、
そうですね、
そっちの方と思ってフォローされるとかわいそうじゃないですか、
うん、そうですね、
いきなりエロが流れるというタイムライン上に
、なんかなんか
ちょっとしばらくあの様子を見るんですよ、
はいはい、まあ別にすぐ即リフォローってことはないので、この方はどういう方だろうっていうのをまあ別に見極めてから、いや別にいいかとか、もしくはね本当によくわかたまによくあるじゃないですか、あのよくわかんないけど宣伝だけずっと流されるみたいな、
ね、あ、そうですね、あのツイートもなんか2個ぐらいツイートがしてあるだけで、はい、フォローするだけなんかもうものすごい7000とかあったりとか、
ね、
そういうのはすぐブロックしちゃうんですけど、うん、そうじゃなくってあのタケノコの読者の方なのかなっていう方だと、ちょっとその様子を見るんです、
うん、
そういう中でこう探すとこうエロにだけ反応してフォローされたりとかいう方時々いらっしゃるので、
なるほどね、
いやエロはエロでも方法が違うんだなと思って、
あでもまあね、そのうち分かるんじゃないですか。別にだってね、あの、まあね、フォロー外すってことはあのリムーブって言い方するのかな、確かですかね。ね、あれも別にご自由にっていうスタン、こちらもスタンスであるし、わけだし。ね、で逆にだってほら、あの BL かと思ったらなんか急に階段話すような人も出、ね、したりする展開もあるから、それはそれで苦手な人もいるでしょうしね。
ああなるほどね、あそうかそうか、うん、逆もあるんですね。
でその間は別にね、じゃあ BL の方があのね嫌だって言ってあの離れていくパターンもあるでしょうから、その辺は別にそんなに気にしなくてもいいような、もうもちろんね、あの何でしょう、有川の場合は本当に無双な時間帯があるので、朝っぱらかいっていう、朝っぱらからだよっていうパターンはなくはないんですけど、まあそれはそれで、なんか少なくともタケノコ処方的にはね、あいつも通常運転だなと思って。
そうですね、通常運転ですね、
はい。
朝からエロツイートがもう通常運転で。
そうですね。しかも、あの、全然僕いないのに僕がいじられてるってことが多いですからね。
そうですね、最近ね、サデさんの次に寺川課長がね。
はい。
GL 課の、
はいはい、
課長が、
課長だから偉いんですよ
偉いんですよ、あの方ね、本当にね、あの調和してらっしゃる方はね、
はい、
あの知ってらっしゃると思うんですけど、はい、上位ランカーでね、すごい方なんですよ、
はい、
すごい方なんですよ、尊敬してるんですよ、あんな扱いをしてますが本当なんです
説得力ね
いやいや
説得力ゼロっすけどいいんすか
いいんですよ、本当に本当に本当に本当に、
うん、今日もね寺子さんに会いましたけど、ね、新年会で、うん、いつも通りのなんか、あの気さくな方だったんで、
ね、あの同じ BL 科の玉置先生が、
はいはい、
あ玉木先生が
玉を置かないでください玉を置かないでください
玉木先生がね、あのコミケに参加された時に、
はいはいはいはい、
寺川課長が、
ねええ、
顔を出してくださって、ええ、受け顔だって言って、
はい、
言
ってまし
たね。見た時にもう、うん、思わずガタって立ち上がりました。なんだと
さすがに、いやだからね、お会いしてますけど受け顔かどうかまでは僕判断しようがないので、玉木先生の意見がそうならそうなのかなとしか言いようがないんですけど、
いやいやもう、
はい、
私の心の中では、
はい、
ね、寺川課長は受け 決まりました。
ああ、なるほど。じゃあ、あとは美味しく料理するだけだと。
フライパンの上に乗りました。
なるほどね。大丈夫かな、今寺川さんまだいないよな。いきなり ORZ でなんか書き込むされるとね、あれかなと思って一応。
そうですね、一応ね。
今日は美味しくもんじゃいただきましたよ、本当に。
あ、そうなんですか、美味しくもんじゃを。
そうそうそう。
二人で。
あ、ね、二人でっていうか、まあ、総勢10人ぐらいだったんですけど。
塗りつけながら。
ね、いや、それやったのはカズプーさんとですね、僕。あの、
何ですか、
うん、カズプーさんと、なんか隣り合わせで、じゃあ二人で続けましょうかみたいなことはやりましたね。
なんかいいですよね、白濁王子と。
そうですね。そうそう。いや、なんかね、ソフトクリームと、みたいなことすると、意外となんかじゃあ、ね、水沢さんとかなんか喜ぶんであるならば、喜んでね、新たな作品がそれで生まれるんであるならばいいかなと思って、なんかとりあえず2人でつついたんですけど。
見てないところにつついても仕方がないじゃないですか、報告して
くれて。ああ、いや、だからあれですよ、一応証拠写真としてYOUさんが写真撮りましたよ。それはもしかすると誰か経由でやってくるんじゃないですか。
なるほど。
そう、まあその辺はね、白濁王子と一応なんかね、一応竹の子処方の総受けの経緯としては一応ね、うん、そこは受け入れるつもりでいるので。
なるほど。
だいたい総受けの権威って何っていうね。
いや、素材化ですから。
ああ、素材化ね。だから素材化って知らないんだけど一番。
いや、ネタ素材として
怖いとこですよ。なんか階段とは違う意味で怖いとこですよ、竹の子も。でもね、本当は別にね、別にいじられるのか怖いから、なんか入りたくないっていうのは困るので、これは、うん、お遊びの一環なのでね、本当に
本当に普段はとても優しい普通の主婦ですので、
はい、はい、ですし、普段はこういっぱい地ヘドを履いて一生懸命頑張ってる、ね、方ですので、
主に地ヘドを履いております。
はい、なのでね、いや、だから、そうやってね、勉強にもなりますしね、実際ね、本当に。
そうですね。で、うん、そんな勉強にもなりますよっていう話をした後にエロい話をしようという、この、
ねえ。
なんでしょう、この流れは、みたいな。
別にいいじゃないですか。だって、いつもノープランなもので。何か。
いやね、今日のサデさんは輝いてる。
何ですか、それ。今、なんか、今チラッと見たらなんかアンジュさんが話し出してますね、カズプーさんとサデさんの付き合いって、
付き合い、ね、箸で乳首をチクッとね。
さすがにあれですね。まあ、確かに暑かったんで脱いでもよかったんですけど。
いいんですよ、お手洗いに行った時に箸で支えてあげても。
絡まねえな。
え？
いや、
私何も言ってないですよ。
いやいやいやいや。
箸で支えるって言っただけですからね。
そうですね。箸で支えるんですね。そうなんですね。
え、もしかして俺は箸ぐらいじゃ支えられねえよとか言うんですか、
はい、
それか。
そんなことではなくて、そういう話ではなくて、いや、通常運転だなと思って。
なるほど。はい。本当にね、流していいのかな、これ。
大丈夫じゃないですか。いや、だってもう夜中もう0時54分とかですよね。
そうなんだ、夜中超えるといいんだ。
夜中超えてるから大人のアダルトの話は全然 OK だと思いますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあまあサクッとエロ話します
なんか行こうとすぐ行こうとしますね。もうちょっと喋れません。
何を座れるんですか。
なんでそんな住んでるんですか。
やだな、サデちゃん、何そんなに喋りたいんですか。
いや、それはだってラジオだから、なんかね、一生懸命なんかこういろんな人とのね、コミュニケーションを図りたいなって思ってるだけなんですけどね。
私からコミュニケーションを引き出そうとしたのはエロしか出てこないんですが、いいんでしょうか。
だからそれはだからエロの、じゃあこっからエロ話してください、こっからは怖い話してくださいって、それぞれをちゃんと振りますから。
あ、そうなんだ。
なんかすごい、すごい、なんか一生懸命僕から避けようとしてるのか何なのか分かんないですけど。
なんですよ。早くサデさんにね、はい、怖いプッチョ食べようって言わしたいんですよ。
だから今日プッチョ買い忘れたんですって、僕。
なぜどプッチョがなぜプッチョがデコなのかがわからないな。
もうあれがねもう急萌えだったんです。
プッチョってあれですよね、あの時かな、設楽さんが怖い話した時とかですよね確かね。プッチョってたまたまプッチョがあっただけなんですよ。設楽さんのねガチまあねお話そのものはガチコアだったんですけど本当に、だったんですけど、それでね、ああやべえと思って本当に怖いなと思って、そしたら口の中カラカラになったんで、なんか口の中に入れたいなと思ってプッチョがあったんでプッチョなんですけど、プッチョが常に俺の部屋にデフォであるわけではないので、今はないかないな、なんかチョコしかないな。
なんだと
チョコと
あれで、サデさんがプッチョキャラを確立したというの
知らん知らん知らん。ああユウさん、サデさんとカズブさんの、写真生きてたっていう情報が入りました。
なるほど、しかもねあの真ん中にかけるが入ってるのはあの、はい、サデさん受け攻めのことですよ。
あー勉強になりますね。
前が先に行ってるのが攻めで、はい、前が後に来てるのが受けですよ。
あーなるほど、皆さん勉強になりましたね。
みんな知ってますって。
いやいや知らない人もいることはいると思うな俺。だからいやあの知らない人にも伝えるっていうさ、ほら知恵とでも何回も言われてるでしょ。知らない人にどう伝えるかがポイントだから、一応分かってる人には分かるけども、一応分からない人にも伝えるっていう努力はしましょうよ。
だってこの多分ねユウさんはね知っててやってる。あ知らなかった。
あ知らなかった。ほらほらほらほら見ろ見ろ見ろ、どうだどうだ。
ユウさんの天然ですよね。
ですね。
かわいいわ。
ですね、まあ僕も天然だとはよく言われますが。
ね、本当にユウさんみたいな子にねこうもうやめてくださいよ有川さんって言わせてみたいん
で。いや割とあの子っていうかあの方はね割となんかめげないタイプっていうか、なんか割としっかりした強いタイプなんで、意外となんか打たれ強いはずですよ。
いやセクハラしたかったのにユウさんに。
あ、まあ、直接お会いするとまた印象っていうかね、あの状況変わるかもしれないので、それこそ僕も今でこそこれほら普段と違って僕酒入ってるから少し強気になれるとか、いろいろ要素は加わるじゃないですか。直接会うと意外とまた少しキャラ変わるとか出てくると思うので、
私ねあの大勢の人と会うとね常にあのセクハラをできるキャラクターの人を探すんですよ。
ああはいはい。
で寄ってってセクハラすると、
うん、例えば
例えばサデさんみたいな、
はい、いきなりお尻触られて、どう触るとか、
あのやめてくださいよって言いながら、
ね、
こう上目遣いでチラチラチラチラこっちを見る人を捕まえて、お尻をわしづかみにするのはデフォですね。
ああなるほど。怖くないよみんな、怖くない、怖い話してないよこれ今。
怖い話なんだ。
コミュニケーションじゃない、コミュニケーションなんだねこれ、あの。
なんていうんですかね、あの。肌と肌のぶつかり合いで理解しようみたいな、
は
い、
そうい
うことでございます。
ああなるほど、肌と肌のぶつかり合いで尻もむかね。
私あの結構結婚するまでの間に職を割と転々としてるんですけど、
はいはいはい、
男性社員がいる職場の中でケツを揉まなかったことがありません。
それはもう漏れなくっていうことですか。
そうですね。
そうなんすか。
普通みんなやるもんだと思ってたね。
やらないやらない、やらないって。
あのねバイトに来てたね、はい、あの大学院のね、はい、あの歯医者の先生とかを、
はい、
大学院生のまだ、
はいはいはい、
バイトに来てた先生とかを、
うん、
ガッって白衣のケツをガッって揉んで、うん、泣かしましたね。
かわいそう。
何泣いてんのって。
何か言ったんですかその大学院生は。
わあ姉さん何するんすかって言われました。
そりゃそうだ、そりゃそりゃそうでしょう。そのそれはだってねほら、別にいつから始まったことなんですか、その有川さん的にはその尻を揉むという挨拶は。
割と中学ぐらいからそうですけど。 はい、
あ、年金入ってますね。
そうですね。
それは最初のきっかけ何だったんですか？
あのね、私小学校5年生ぐらいにはもう胸が大きくなり始めてたんですよ。
はいはいはい。
でも小学校5年生ぐらいの子がつけるブラってこうスポーツブラって言ってこう柔らかいブラじゃん。
うんうん、はいはい、ありますね、うん、
あれね、体育とかやってて擦れるとね立っちゃうんですよ、乳首。
うんうんうんうん。
でバレるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。はい、あ
の、こっちが、はい、男の子が見るんですよ。
はいはい、ああ、はあはあはあ。
もうそれがね、なんかね、もう我慢ならなくて、
はい、
ずるいなと思って。
ずるい、はい、
ただで見やがってみたいな。
あ、はいはいはいはい。
じゃあ私はお前を揉むみたいな。
はいはい。
で、
で
そうすると大体あのみんなね1年ぐらい経った頃にはね、はい、大体あのその学区の男性が男子が、うん、みんなあの私の胸を見なくなる。
ああ
。あの見るとケツ揉まれるんで。
ああ、なるほど。
それがね、もう、
そうか、僕がもしその小学生のね、だったら多分確かにそうだな、ね、もう嫌だって思って見なくなるだろうね。
そうですね、なんていうのかな、あの6割ぐらいが走って逃げるんですね、目が。
あ、来たぞーって感じで。お尻揉まれるぞーって。
もうお尻どころかもう前へってガーって足の間から後ろからガーって手を回してその掴んだこともあるので。
あ、いわゆる男性的には急所の部分が、はい、
そうですね、はい、あのね、そんな私も ひどいことはしないんですよ、
うん、
そんな理不尽なことはしないんですから。
ああ、もちろんあのこういうことされたから、ね、じゃあ私はこうだっていうことですからね、もちろんね。
例えばですね、はい、あの今日の体育の時、
うん、
あの有川の胸揺れてたよなとか。
ああ、はいはいはいはい、まあ、そういうこと言うやつもいますよな、確かに、うん、
って言ってるのを聞くと、うん、そうやって天柱を天柱を下しておりました、まあ、なんだと思って言ってみろこら。
で後ろからガスなんですか。
でガスって掴んで、もうただで見んじゃねえよって。
なるほど、あのお代はいただくと。
お代はしっかりいただいておりました。
あ、
おかげでお前の手のなんか持ち方はおかしいって言われたんで。
え、手の持ち方
なんかね、こうバイトでお皿洗ってたんですよ。ファミレスでバイトしてたことがあって、
はいはいはい、
でお皿を洗ってたら、
うん、
もちろん機械洗いなんですけど、
うん、
それ以前にこうゴミとかをこう捨てるんですね、
はいはいはいはい、
水に一応貼っといて、
うん、
入れといて、
うん、
でそのシャバシャバってこう汚れをこうなんとなくこう飛ばしてから入れてたんですけど、
うん、
そうしたらなんかお前なんかその手の動きがいやらしいのはなんでだって言われて。知らねえそんなこと。
どういうことだったんだろう、どういう動きだったんだそれ。まあいや、まあその人から見たらいやらしい動きだったのかな、
お前はなんか AV 男優かって言われて。
男優。
どんな手の動きなんだって思ったんですけど、まあ分からずじまいで。
そういう子供自体を経たせいでそういうことになっちゃったんですかね、その手の動きが。今は大丈夫なんですかね。
今どうなんでしょうね、あんまり気にしたことないんで。
ああ、もしかしたらまだね、AV 男優のような動きなのか。
AV 男優のような動きなのか。
だからなんで男優なんだって話もありますけど。
必要、失礼、
女性なんだから女優ですよっていう、私女優よと。
なんかね、その店長さんにはよく言ったんですよ、はい、関係は外見は別に普通の女なのに、
うん、
なんで中身男なんだって。
ああ、まあでもその辺はあのいろいろキャラクターというキャラクターいらっしゃるんでね、もうそういう方もいることはいますけど、別にそれで卑下される覚えはないわなっていうか。
まあ、もうがっかりだよとか言われて。
がっかりだよ。そういう余計な一言ですね。がっかりだよって言ったお前ががっかりだよみたいなね。
面接の時にあの踊り上がった俺の、あの、うん、心を返してくれとか言われて。
あ、そういう採用だったんだ。
そうかいと。
あら、そうです、そうですかと。
あらそうですかつってケツ掴んどきましたけどね。
なるほどね。はい、そういう店長さんもやっぱりあの被害に遭われてると
初めて捕まれた時にギャンって言ってましたけど、
ギャンギャンゲルググドゥフドムギャンあーよっぽどびっくりされたんですね。
あのね、人生で初めてだって言われましたね。
ああそういうことされたのが、尻もまれてることが、
女にそんなことされるの初めてだっつって。
あ、男ならあるんだ。
マジ怒りされたんで、
はい、
しょうがないんで、はい、グッズを使いましたね。
あそうですね、まあね、コミュニケーションですからね、マジ怒りしちゃダメですよね。
本当にありかなっつって詰め寄ってきたんで、
は
あ、しょうがないんで、あの投げキスチュッてやってきました。
あ武器多いな。一応それ中で許してくれたんですかね、それは。
バカ野郎言ってましたけど。バカ野郎と言いつつ嬉しくて去っていきましたね。
は
で、まあ武器は使わないと、たとえ中身が親父であろうと。
まああのどうなんですかね、であの親父の定義もねよくわかんないですけどね、あれ。ね、よく中身が私は親父だみたいな、ね、方は言われるんですけど、どこまでが、どっからがそのこうキャラとして親父なのかよく分かんない時もあるのでね。
まずくしゃみはあの、へいくしょい、とこしょいとかです
ね。そうなんですか、とこしょい。
ディアンデーは言わないですけど、
あ
とこしょいって。とこしょいとか
ないかな。僕はなんだろうな、キッチってか、そのこんな感じ。うん、今実演するとすれば、
サーデさん可愛いじゃないですか。私なんかヘイクショイですからね。
ヘイクショイって。どうなのかな。でも割とでも人によってはそういうのもあるのかな。まあ、確かに親父臭い、それをイコール親父臭いというならばそうなのかな。
あとね、あの鼻が悪いんで、
はいはい、
くしゃみを鼻に抜くとすぐ鼻水がずっと出てきちゃう。
あ、はいはいはいはい、
で鼻に抜かないくしゃみの仕方をする癖があるんですよ。
はいはいはい。
そうするとね、なんかあの変な音が出るんですね。
うん、
うしゃーみたいな。
あ、口の中じゃあ口、割と口だけでこうやろうとするんで、割と唾液とかそういうのが溜まっちゃうのかな、もしかすると。
ですかね、なんかうしゃーってなるんで、
はい、
あのもう20年代、20年以上の付き合いのある友人には、
うん、
今人間のくしゃみじゃない音がした。
妖怪が出たぞ、妖怪が、妖怪が出たぞ。
なんか新種の生物鳴いたぞ。
土の子だ、土の子が出たぞ。人間じゃないし、くしゃみ。まあちょっと聞いたことないので、どうなのかっていうのは僕の中では確定しようがないんですけど、へえ。
なんかね、それはよく言われます。
はいはい、不思議っすね。そして有川さんの日常はやっぱ面白いなというのが
普通ですよ。
だから普通じゃないってば。
普通ですよ。
普通じゃないよ。
いや、あのね、話そうと思ったエロ話も、
うん、
普通にあるんだと思って友達に話したら、
うん、
ねえよって揃えて、口を揃えて言われて5、6人いたんですけど。
そうすか。
あれ、
あるえってやつね。
そうね。
へえ、なんか大丈夫なんかな。まあね、本当に。じゃあね、その流れでエロ話しちゃいます。本当にエロ話行って怪談話ですよね、流れ的にはね。で、あのその落差で僕を泣かそうというのが今回の有川さんの計画ですよね。
野望だったんですけどね。
そうそう、じゃあちょっと一旦あのエロ話に向けて一応一旦 BGM 切ります。はい、じゃあまず一発目のエロ話をお願いしようかなと。
一発目のエロ話をいきますね。
はい、
でね、もう本当に皆さんね、あの、
いえいえ、
一番申し訳ないのはね、園長さんですよ。
そうですね、園長さんガチでちゃんときっちり怖がらせに来ましたからね。
そうなんですよ。
はい、
エロ話はですね、あの、うん、まああのさっきね、タイムライン上で青谷さんと、
はい、
タケノコの BL 化に新しく入られた方なんですけど、
うん
うん、青谷さんとのやりとりで思い出したんですけど、なんかね、なんだ、診断メーカーかなんかやったらね、
うん、
あ、手こきでどうのって出たんですよ。
は？
ずいぶん過激ですね、最近の診断メーカーにしては。
で、手こきでどうのって出たんで、あおやさんがそれに返してくださって、
うん、
で、見たら、
うん、
あれ、あ、外でですかっていうような返事が返ってたんですよ。
手こきをやるシチュエーションが外なのかってことの、
外ですかって来たんで、王冠はさすがにないですって返したんです。
うんうん。
さすがに青缶は経験して
ない、
うん、返したんですよ、
ええ、
でその時に青缶はないですけど車の中はありますよって返して、
はい、
気づいたんですけどえありますよね普通え今ワホハって言いましたけど
え
ないの
普通なの普通えねえよ
ねえのあれ
はい、
あのね、
ねです。
その時はたまたま、
はい、
彼氏が運転席にいたんです、
うん、うんうん、
で私がその上に乗ってたんです、
はいはい、
で何かをしてる時にどこかが当たったんでしょうね、
うん、
あの窓がねパワーウィンドウだったんで開いちゃったんですよ
はいはい、
ピーンって、
うん、
でももう二人とも盛り上がってるんで気づかなかったんです、
うんうんうん、
そしたらねなんかその挿入時に、
うん、
お尻をピチピチピチピチ叩くんですよ、
うんうん、
で おいおい変な AV でも見たかってそんなんでは笑えるだけでちっとも嬉しくねえよと思いながら、
うん、
彼氏をじーっと見て、
うん、
よくよく考えたら彼氏の手は太ももにあるんですよ、
うん、はあはあはあ、はいはい、
お尻のちょっとしたあたりに、
うん、ということは状況として
、うん、ということは、うん、この手は誰の手だって思ってパッ、うん、振り返ったら知らないおじちゃんがニヤニヤしながら
って誰
あんたしかもねおじちゃんなんて言うんでしょうこう、うん、ちょっくらジョギングしてくるかっていう感じの
、はいはいはい、
格好のおじちゃんがピチピチしてるわけですよで、いやーっと笑ってもう私はそれどころじゃないですよ。うわ、本当誰？
そりゃそうだよな。へ
ーで。で、私がうわ、あんた誰？って叫んでるのに、うん、あの彼氏はちょっと変態彼氏だったので、
はいはい。
そのまま続けられてしまったという。おじちゃんにペチペチお尻をな殴られながら。
はい。
こっち全然もうダダ下がりですよ
そうだよねいやそれで盛り上がる、まあ彼氏の方はそのまま続けたっていうけどいやちょっと待てよとよ
もうなんかね
追い払ってからとかなんかねしてからだ分かるんだけどそのままなんだ不思議だ
本当に
人通りがあるところっていうか、いや別に
人通りがあるところなわけじゃなくて、うん、あの夜あんまり人の通らない、
うんうん、
あの商店街の中の公園の脇に車を止めてしてた、
うんうんうん、
ちょっと彼氏と私の家の真ん中で、
はいはい、
距離的に
アクセス的には、はい、
で仕事とかが忙しいと会えないので、
うん、
でそのストーカー彼氏だったんで、
うん、
あんまり会わないと、
うん
その切れて何するか分かんない人
はあはあはあなるほどね
でもしょうがないから呼び出されて、
うん、
すっきりのまま行ったんですけど
あ
なんでだよっつってなんで俺がそんなとこまで行かなきゃなんでだよブツブツって言いながら
はいはいはいへえ階段にはならないんだ確かに一歩間違えば階段ですけどね
そうですねおじちゃんは普通にあの公園に住んでるルンペンでした
ああなるほどね
家に設置されてる方だったんですけど。
ああ、ダンボーラーな感じ。
そうですね。ダンボーラーな感じの。かっこいいですね、ダンボーラー。戦いそう。
そうですね。ちょっと待って。面白いけど面白いのと同時にね、あの、僕も多分同じこと言うと思うな。そんなことね、そんな経験ねえよ、普通っていう。
いやいや、ありますよ。
あるんだ。
多分ね、あのお尻ピチピチまではされたことなくても、
うん、
あのパワーウィンドウでギーって開いちゃったっていうのはあると思うんですよ。
あ、ま まあその車の中でっていうシチュエーションをやった人的にはあるあるな感じだと、うん、でもな、いろんな条件が重なってものすごく変な話になってますね、それ。
そうなんですか。
まあ多分、まあ、ストーカー彼氏もそうだろうし、そのシチュエーションもそうだろうし、そこにたまたまそういう変なおじさんがいたっていう、いろんな偶然重なって多分その笑い話になったんだと思うんですけど。
本当にね、笑うしかなかったですよ。
ああ、そうね、まあ、普通に考えたらテンションだだ下がりだよね、それね。
そうね、うん。で、一人で案って喜んでるし、うん、おじちゃんはニヤニヤして傷触ってるし。どうしたいんだ私って思う。
そうね、その状態でテンション保つのは難しいっすね。
まあ最終的に、はい、おじちゃんの手をこうグイーって押しのけて、はい、ドアウィンドウウィーンって上げて、うん、彼氏はそのパンパンって殴って、
パンチが飛んだ。
いえパンチじゃないですよ、平手です。
あ、平手で、はいはいはい。
平手ですけど往復で5発ぐらい殴りました。
ちゃんとギャグ漫画としてオチがついてる。何しとんじゃと。
そのままパンツ履いて帰りましたけど。
ほら、ないよって書いてるよ、ほら。ないよって。
それはね、上沼先生だけがないんです。上沼先生はきっとそういうやんちゃはあんまり。
ああ、まあ、やんちゃタイプ、そっちのタイプ、やんちゃではないと思うんですけど。不思議。
いや、加藤先生、階段にはならない。
はい、ならないですね。
ならないですね。ただ普通に、ああ、変な人っていう。
本当に、なんでしょう、まあ、オチがついちゃってるからね、エロ話になってますけど、一歩間違うと、なんか、残念階段にもなるかなっていうね。怖い話ではなかったっていう。
そうですね。もう残念っていう。
ほら、ほら、ほら、ないよって言ってるよ、みんな。
おかしいな。
だから有川さんは有川さんよりも変な人にたくさん会ってきてるから、ほら有川さんの基準が変の基準が上がってるだけであって。
そうですね。
ね、いつぞやのねタイムラインでありましたけど。
おかしいな。いやだってあれじゃないですか、学生の時とかって。
うん、
お金ないじゃないですか。
ないっすね。はい。
だから結構、でも外は断じて嫌だったんで。
うん。断じてっていうのは、なんか、蚊に刺されるとかそういうことですか？
ね、はい、外でこう、そういう雰囲気になった時に、
はい、
知らないおじちゃんたちに、うん、いや、普通にサラリーマンのこう、スーツ着てるおじちゃんとかも混ざってるんですけど、
うん、
知らないおじちゃんたちに囲まれて、
うんうん、
干渉されそうになって
はええ
普通に林立てるんですよ。たまたまその公園がそういうところだったのか、そういう、ダイヤに見られて喜ぶ。
はいはいはいはい。
ところだったのか、わ、
うん、
かんないですけど、囲まれて、
うん、もう怖いっすね、確かに、うん。
彼氏を殴って、顎を外して帰りました。うんうん
なるほど。
後から聞いたら、一晩転がってたらしいですね。
ああ、まあね。
なので、彼氏と外でっていう感じになった時には、うん、ぜひその話を聞いてください。
なるほど。これからね、もしそういうシチュエーションになった方はいろいろ気をつけなきゃいけないよと。
そうですね。
あれですね。今しめですね。はい。まあ、その、人が集まってくるのも、どれだけの、こう、なんか頻度なのかよくわからないですけど、まあ、ほら、一応 AV ソムリエ的には、野外露出物も結構好きなんで、結構見るんですけど、もう完全にタカ外れてんな、俺。いや、だから結構ね、ほら、ゲリラ的に、ほら、割とうるさいんですよ。外でこう、そういう撮影とかしちゃった時に、こう、まあ、要するに、はっきり言っちゃえば犯罪ね、いわゆる、わいせつ物陳列罪っていうやつになってしまうので、警察来てしまうと、やっぱ、大ごとなんで、 割とゲリラ撮影でこうパッとやってパッと帰るってパターンが多いんですね、ああいうのって。で、うん、そういうのもますます厳しくなってる状態なんで、割とこのジャンルってどんどんどんどんニッチになってるんですけど、で、うん、それでも一応ねそういう撮影とかしてるとがっつり見るっていうタイプとかってそんなにね、まあ確かにこれは撮影ですって イコール分かってる人たちにとっては、あ、ギャラリーとしてそのじゃあ見とこうかっていう物珍しさで見るって感じなんですけど、それ以外だとやっぱ基本ね、見なかったことにしようって感じでスルースルーしてが多いんですよ基本。
あ、そうなんですか。うん、でもね結構ね、あ、でもそうか。
うん。あ、なんか今見ちゃいけないもの見たかもしれないとかね、ほら、結構、銀座のど真ん中でストリーキングして歩くとかっていう AV とかあるんですけど、やっぱああいうのだと、うん、まあ周りが真面目な人たちだからなのかなんかわかんないですけど、結構みんな一回見るんですけど、見た後なんか携帯いじって見なかったことにしようみたいな感じのするパターンが多いですよ。
あ、そうなんですか。
うん、見てるこっちとしてはそれが面白いんで見てるんですけど、うん、
なるほど、
うん、何の話だこれ。うん、こんな話にリスナーが100人近くいらっしゃるのがなんか申し訳ないですね。
本当に、ね、申し訳ないです ね。
いやでも面白い話なので、多分皆さんも爆笑してくれてるかなと思いたいんですけど、
いやもうドン引きだと思いますよ。
ああですね。そしてこの後に階段を語っていただくというこの落差を楽しんでもらうというのが、一応ね、
なんで、いいのかな、
どうなんですかね。一旦流れ的には一回休憩入れます。大丈夫ですか？休憩入れて階段してもらえれば、こうなんだろう、一応ね、流れ的にはあまりにもひどいだろうっていうのはちょっとないかなっていう。うん、
よかった。
まあ、小教師みたいな感じでちょっと一旦休憩入れて、まあ、トイレ行っていただく方はトイレ行っていただいて、その後。
このままだと私、ただのエロい人になります
ね。そうですね。ただの、あなたはただのエロい人ですね。
なんだその言い方。
どうだ、これが酒が入ってるサデです。
うわぁ。シラフになったら覚えてろよ。
そうですね。その時すいませんって言うと思います。普通じゃねえかっていうね。ごめんなさいっていう。じゃあちょっと一旦休憩入れて、じゃあ有川さんミュートとかできますかね。はい。
はい。
大丈夫ですか、はい、はい。じゃあミュートしていただいて、ちょっとつなぎパーにしてもらって、ちょっと待ってね。なんか2曲ぐらいかけて、それで、すぐ階段に戻りましょうか。階段今度はするぞと。ちゃんと泣かせに行くぞみたいな感じにして。行きましょう、
はい、
はい。じゃあ、すみません、本当に何のかんのでエロ話が結構長くなってしまいましたね。はい、そんな感じで、じゃあ一旦休憩入れます。はい、はい、ミュートしてくださいね。
はい。
タケノコ書房の最新刊は、兄を愛している。兄の恋人を憎んでいる。禁断の恋は、いびつで、純粋な答えを出した。水沢淳、著、玉手箱、赤の風景。タケノコ書房文庫より、好評配信中。愛など信じない。認めない。
タケノコ書房の最新刊は、幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。通田光編著、単に嫌な話、夢日記。タケノコ書房文庫より好評配信中。筒井里奈の表紙とは裏腹なシュールな夢の展覧会をどうぞ。
タケノコ、タケノコ消防。
小休止終わりまして、じゃあちょっとありかさんに呼びましょうかね。はい、はい、あ、戻ったかな、
あれ戻りました、
もしもし、はい、あ、戻りましたね。はい、皆さん大丈夫ですかね、ラジオの皆さんも前の皆さんも、僕の声と、ゲストの有川さん、単にただのエロい人なのか、それとも奥の深い人なのか
奥は浅いですけど、
はい何を言ってるんですか。
いや違いますよ、そういう意味じゃないのに。
そうなんですか。そうなんですか。
いやもうね、私で、ね、あの間違っておりました。タイムラインでですね、うん、エロ話をしたのがですね、はい、菊池潤さんで。
そうですね、潤二さんの
方ですよ
ね。
青谷さんは全然間違いです、はい、
あのタンヤ話がのスペシャリスト潤二さんの方ですよね、多分ね。
潤二さんの方でしたね。はい、で、涼しんでお二方には謝っておきます。
そうですね、あの思わぬ方向にちょっと爆弾を投げてしまった感じなんで
本当に、
まあそうですね、新人さん何名かいらっしゃるんで、ちょっと微妙にまだ間違ってあるかもしれないので、はい、といったわけでね、夜も更けてまいりましてね、こんな状態でリスナー数どれぐらいいるのかなと見てて、ね、今95人ぐらいかな、少しずつ寝落ちもあると思うんですけど、はい、なので、あの絶賛減ってるので、この辺でもしかすると怪談話をすると逆に、あの、なんだ捨て逃げみたいな感じになるかもしれないですよね、もしかするとね。
捨て逃げで、
あ、じゃあちょっと待ってくださいね、はい、BGM 一旦止めますね。本当に階段に合わないんだよな、この BGM がいい感じの BGM があるといいんですけどね、
っていうかね、本当にね、階段するのかなこの人って思われてると思うんですよ、
うん、多分そうでしょうね。本当ただのエロい人なんじゃないかっていうね、まあ、それはあのしょうがないんですけど、
階段ただ あのエロ階段じゃないかっていうね、
でチンコ階段するんじゃないかとかね、竹の子消防的にはチンコ階段割と率としては多いのでね、すいませんね、あの僕もただの親父になってて、あの昼間ね、法事があって、それで新年会だったんで、法事でも酒飲むでしょ、当然ずっとね飲みっぱなしなんでね、多分今日の僕のテンションはいつもとはちょっと違う状態なので、
そうね、あのいつもの倍って感じ。
そう、それとあとなんか知んないけどちょい強気なのはそういうことですね、はい、明日から通常、僕が通常運転になると思います。
ね、
はい、そして、あの有川さんに踏まれたりとかね、あの泡立て器で突っ込まれたりとか、そういう感じの通常年齢に戻るかなという気がするので、
ね、はい、言うなれば今日のサデさんは、
うん、
すごいこんなの初めてって感じなんですよね。
あ、僕が？
ええ、
そうなんですか。新世界が。
ええ、新たな開けた感じで、
ああそうですか、大丈夫なのかな。
本当に放送できるんですかね。
まあ放送、まあ放送もそうなんですけど、あのどちらかというと僕どこまで受け止めるんだろうっていうだけなんですけどね。多分今のところめげたことはないつもりなので。
ないです ね、
ね、基本受け止めるもん、
ちょっと受け入れますね、
はい、受け入れますね、あの貪欲に、はい、
あーなんていやらしい子でしょうって感じ。
ごめんね、そういう子だったんだ僕。はい、じゃあね、うん、そんな感じで、あの階段語っていただいて、有川さんコーナーは、はい、終わりみたいで、一旦一応流れぶった切ったのでね、っていう割にはなんか色話からスタートしたけど、
スタートしましたけど、
はい、ね、行きましょうか、
はい、いいじゃないぞっていうところでですね、
そうですね、あのちゃんと中瀬にかかってください。じゃあ
中瀬にかかりますよ、本気ですよ私は。
はいはい、
これはですね、私が高校2年かな、
うん、
2年の頃の話なんですけど、
はいはい、
あの私の通ってた女子校っていうのは結構あの、うん、歴史のある、
うん、
某地方都市では、
はいはい、
歴史のある女子校 で、
はい、
で結構古い女子校で、中等部から高校を短大まであるところ で、
うんうん、
でその学校自体も住宅街の中にあるんですね、
うんうんうん、
で、ちょっと行くと大きな総合駅があったりとか、
はい、
その商業都市があったりとかするようなその商業施設があるような、
はい、
そんなところの中間で結構閑静な場所にあるところなんですけど、
はい、
その女子校なんで、うんうん、ものすごくね柵が高いんですよ、その周りから覗かれ防止のために。
ああなるほどなるほど、はいはいはい。
で、グラウンドでね、私その頃はまだハンドボール部だったので、
はい、
グラウンドで、まあ、幽霊だったのであ
、幽霊部員ね、
幽霊部員だったので、はい、スコアつけてたんですね。
うんうんうんうん、
なんかの感じで、
うん、
そういった格好で校舎ロの字に立ってて、
ロの字、あ、はいはいはい、
ロの字に立ってて、うん、1階部分が1面か2面かぐらいしか教室がなくって、
うん、
1階部分が全部吹き抜けてて、
うん、
で、その昇降口と下駄箱になってるっていう、
うんうん
うん、ですね、
はい、
でそのグランドに面したところに昇降口と下駄箱があって、
はい、
でグランドから私が見てる風景からすると右に裏門があって自転車置き場があるんです、
うん、
で正門に行く子は左の方へ行く
ん、うんうんうん、
でふーってその人の流れを見てたら、
はい、
そのうち女子校で私立なんで結構自由だったんですね、
はいはい、
秋くらいだったと思うんですよ、
うん、
でベージュのパーカーを着てる女の子 5,6 人の友達と一緒にこう歩いてったんですけど、
うん、
目の前で、
うん、
下からパッパッパッパッパッって、
うん、
人がね布を掴んだ跡が肩までガーってついてくんです。
え、
黒く泥みたいな感じで、わかりますよね、こう泥泥の手ニットを掴んだ時の、
うんうんうん、
でその最後にそのパーカーだったんでフードのついたパーカーだったんでそのフードをギュッて掴んで、
うん、
手がズズってずれて、
うん、
ニットが引っ張られて伸びた感じまであって、
うん、
でボタッと離れたわけですよ、
うんうん、
音が出そうな感じぐらい、
うんうん、
すごい遠い位置から見てるんですけど、グランドの端と端なんで、
うんうんうん、
でえーって思ってよくよくその 5,6 人の塊を見たら、
うん、
一人女の子がね泣いてるんですよ、
うん、
でその子を囲んでこう話しながら歩いてたうちの一人の子なんですけど、
うん、
でその子の後ろにいた子が、
うん、
そのパーカーの異変に気づいて、
うん、
ちょっとみたいな感じで、
うん、
言ってて、その子がそのパーカーを脱いで見て、
うん、
見たらその泣いてる子がねバーって叫んで泣いてるのバーって走ってちゃったんですよ、
うんうんうん、
何があったのって思ってチーッと見てたんですね、
はい、
そのパーカーを着てた子はそのパーカーを脱いで自転車病の脇にある焼却炉にポイってそれを捨ててって、
うん、
なんか捨てゼリフみたいなことをすごい怖い顔でわーって言って、
うん、
カチッ、
うん、
で私多分同級生なんですけど全然知らなかった私
うん、
高校から入学組なんで、
はいはい、
中学から来てる子とかわからないんですね、
はいはいはい、進学組が、はい、
普通科と商業科だって私商業科なんで、
うんうん、
その中学から持ち上がり組の普通科の子とかってもう全然面識がないんですよ、
うん、
で全然知らなくて、
うん、
うわーって見てたら、
うん、
その同じハンドボール部の同じクラスの
人
が、
うん
まあ、仮に伊藤ちゃんとしましょう、
はい、
伊藤ちゃんがスーッと寄ってきて、
うん、
あれ佐藤じゃんって、まあ、仮に佐藤さんとしましょう、
うん、
佐藤じゃんって言ったんですね、
うん、
でその話を聞いてみるとその伊藤ちゃんっていう子は、
うん、
その私の通ってた女子校の学区の子なんですよ、
うんうん、
小学校も中学校もそこの学区の子で、
うん、
でその小学校の時からその佐藤さんを知ってる
ん
ですね、
うんうんうん、
でその佐藤さんの仲のいいグループも知ってるんです、
うん、
でその私あいつ嫌いって言ったんで
うんうんうん、うん、
なんでって、まあ、確かにその気の強さの態度からして、
うんうん、
うちの子だったんでなんでって言ったら、
うん、
そのあんた死んないのってこの間死んだ同級生の子いたじゃん普通科のって言ったんで、うん、うわーって思ったんですよ。もうその時点でうわーって思ったんですけど、
うん、
その子が、実を言うと、小学校からずっと同級生の子で、
うん、
で、 ずっと小学校の頃からその佐藤さんにいじめられてたそうなんですよ、そのグループに5、6人の。
はいはいはいはい、はい、
でいじめられてるのになんで一緒に中等部を別にわざわざ、
うん、
他に中学あるのに、地元の中学あるのに、
うんうんうん、
中等部ここの高校に入ったのかわからないって、
うんうんうん、
いじめられてたんだったら離れればいいのにって、
そう、うんうん、
伊藤さんが言うわけですよ、
うん、
で私も確かにその通りだと思って、で、うん、その時にその、うん、同級生で普通科で死んだ子いたじゃんって聞いた時に、うん、私も普通科なんで、
うん、
その朝礼で聞くぐらいで、
うん、
あんまりその子のことは知らないわけですけど、
うんうん、
その死んだってことだけはすごい知ってたわけですよ、
うんうんうん、まあ重大ニュースですからね、はい、
それがねものすごい変な状況なんですよ、
うん、
一本道で、
うん、
その一本道の脇にある空き地にトラックが止まってたらしいんですけど、
うん、
一本道なのにわざわざその空き地に曲がって、
うん、
止まってるトラックに、
うん、
お兄ちゃんが借りてきたかなんかしたスクーターで、
うん、
正面からぶつかってて亡くなってるんです。
はあ、
一応だから事故ってことになってるんですけど、はいはい、一本道でそんなところから急に曲がるってありえないじゃないですか。しかもだから、うんうん、即死なんですって、
うん、
って聞いたんですよ、
うん、
やっぱりその変な亡くなり方で、はい、多分いじめられてたっていうのもあって、はい、みんな噂があったので聞いたんですけど、
はいはい、
でって、
うんうんうん、
あの子かって聞いて、でうわそれは確かに恨まれるわと思ったんですね。
うんうんうんうん、
仕方がないって、ああいう風に出ても仕方がないって思ったんですけど、
うんうん、
不思議と起きてた現象はものすごい凄ましいのに、
うん、
あんまりなんて言うんでしょう、恨みがましいとかそういう怖いとかがなかったんですね。
うん、それを見ても、うん、
見てもあんまり怖いっていう感じは、嫌な感じっていうのはなくて、
うんうん、
どちらかというとそのいじめてた子たちの方に、
うん、
それは自業自得じゃないみたいな
感じ
だったんですよ、
うんうんうん、
でその後日その私が気にしてたんで、
うん、
伊藤さんが教えてくれたんですけど、
うん、
帰りの時に泣いてた子っていうのが、
うん、
その5、6人のグループの中で、
うん、
みんなねそのいじめてて亡くなった子のことを見た見たって言って、でみんなねお参りに行ってるんですよ、
はいはいはいはい、
その子のお家へ、でいじめてましたごめんなさいって言ってるんですよ、
うんうん、
親御さんに。で、うん、親御さんはみんなと一緒に中等部そこへ入るって言ってるぐらいだから仲良くしてるんだと思ったらしいんですよ、
はいはいはいはい、
でもそれを聞いたらもういたたまれなくって、
うん、
でそれなのにすごく恨んでる感じはないんです。
うんうん、
で変だなってすごい変だなと思ったんですごい覚えてたんですよ、
はいはい、
でしばらくしたら、
うん、
その子が亡くなったんですよ。そのパーカー着てた子が、
うんうん、捨てた子が、はい、
パーカー着ててこう捨てた佐藤さんが、
うんはい、
亡くなったんですよ、
うん、
でまたその状況を聞くとまたおかしいんですね、
うん、
そのやっぱり小学校で学区も一緒で中学もだいたい地元で一緒でっていう風なんで、
うん、
塾もみんな同じなんですって大体、近くの駅にある、
はい、
その大手の進学塾に行ってたらしいんですけど、
はいはい、
その私の友達の伊藤ちゃんは、
うん、
商業科で、
うん、
そのクラスがその子とは違うそうなんですよ、うん、その子はなんか美大受験したいかなんかで、
うんうん、
別のクラスにいたそうなんです、
うん、
で私とそういう話をして1週間ぐらいしたときに、うん、誰かがわーって叫んで教室からカーッ出てったんですって、
うん、
でもうその頃はまだこんなになんか個人情報とかいろいろ子供に対して厳しくないんで、
は
あ
は
あ、先生も追いかけずに、うん、なんだあれって感じだったんですって、
うんうん、
でその伊藤ちゃんが帰ったその日の晩に、
うん、
その佐藤さんのお母さんから電話がかかってきて、
うん、
小学校も中学も、あ、中学は違うけど小学校が一緒なんで、
うん、
あの連絡知ってるんですね、連絡も、
はいはいはいはい、
それで回ってきたらしくて、
うん、
あの 佐藤さんが帰ってきてないんだけど、うん、娘さんが帰ってきてないんだけど、うん、知らないかっていう電話だったんだそうです、
うんうんうん、
でそこで初めてその他の同級生のこと連絡を取って初めて、
うん、
塾で叫んで出てったの佐藤だぞって話になったらしくて、でみんなはいじめてた状況とかその亡くなった子のこと知ってるじゃないですか、
うんうんうん、
お父さんのお母さんはもちろん知らないんですよ、
うん、
自分の娘がいじめをしていたことも、
うん、
でみんな同級生は知ってるので、
うん、
あの探しに行こうってなったんです、
うんうんうん、
俺はやばいぞと、
うん、
自殺でもしてんじゃないかって、
うん、
いうことになってみんなでね同級生でこう探し回ったんだそうですよ、
うん、
そしたらあの意外に塾の近くに JR の駅があったんですけど、
うん、
その JR の駅の、
うん、
駅とは違う塾と駅との間ぐらいの、
うん、
その線路に入らないようになってるこの金網のそばで自転車を倒して、
うん、
地面にうずくまって倒れてたそうなんですよ、
うん、
で亡くなってたんです。
え、
亡くなってたんです。もう16とか17なんですけど、心不全で、心筋細くて亡くなってたんですよ、
うん、
別に秋だから寒いわけでもないし、
うん、そうですね、不自然ですよね。
すごい不自然で、うん、ものすごい、なんていうんですか、こう地面にこう、うん、額をすりつけて、
うんうんうん、
頭を抱えた格好で、
うん、
いらっしゃったそうなんですよ。だから、うん、みんなその具合が悪くてそうやってやってるんだと思って、
うん、
肩を掴んで仰向けたそうなんですね、
うん、
で仰向けた、うん、そのパーカーがなぜか同じものを持ってたのか、
うん、
なぜなのかは知らないんですけど、
うん、
伊藤ちゃんが探しに回ってるんで見てるんですよ、
うんうんうん、
ベージュのパーカー着てて、
うん、
その前のところに黒くてドロドロのもので、
うん、
バーって掴んだ跡がついたそうなんですよ。
うわぁ。
で、その同級生の子が、
はい、
ボソッと言ったんだそうですよ、
うん、
これさ、泥じゃなくて血じゃないって。
あー、なるほど、確かにそういう色合いにはなりますね、
という話なんですけど、うん、もうそれ以上どうなったかわからないと。
怖ぁ。まあね、あの事実関係をね、当然あのいろいろ精査してもわからない部分もあるでしょうし、ね、怖い怖い、まあ、
ただその後でどうも聞いた話によると、
はい、
そのいじめてた5、6人の仲間の中で、
うん、
ごめんなさいって言って謝りに行ってないのは、
うん、
佐藤さんだけだったそうなんですよ。
はあ。
彼女リーダーだったんですね。
はいはいはいはいはい。
で、そのいじめてた先頭に立って、
うん、
いじめてたメンツがあるので、
うん、
謝りに行かなかったらしいんですよ。
ああ、なるほど。ということは、まあちょっと何があったのか。っていうのは、まあね、推測でしかないですけど、もしかしたらっていうことも、
ね、もしかしたらっていうお話ですね。だからもう確定も取れないし、
はい、
あった現象としては掴まれた感じにミットについた後だけなので、
うん、
何とも言いようがないですけど、
はい、わ
ー話です。
わあ、
やった
ー、怖い、
やったー、
怖い、
泣きましたー、
怖い、あのなんだろう、グズグズする感じの泣き方ですねこれは、怖い、
いやもう本当にこれ10年ぶりぐらいに話します、
あらららら、秘蔵の、
感じが悪すぎて、
ああそうですね確かに、ちょっとなんかあのさすがにこうなんか時間も時間のせいか、なんか逆に音が欲しくなったBGM でちょっと少しだけ、ちょっと待って、今大き しかったな、子供から。いやー怖いっすね。
いやもう話がね、こう前後して申し訳なかった
。いやいや大丈夫です大丈夫です。
もう慣れてない。
わかり、お話のなんかこう怖がわかんないとか、なんかどういうことっていうことではないので、いやちょっと、怖いっすねそれ。まあね、有川さん自体がね一番最初に見た状況からはその結末はわからないし、まあ有川さん自体はあのその、パーカーの一番最初のパーカーの状態を見たわけですけど、
そうですね、
パーカーの時点でも怖いけど、よその後がよもっと怖かった
ですね。もうだから何て言うんだろう、あの時に呼び止めて、はい、
うん、
今怒ってないうちに謝っとけって言えばよかったのかとか。
そうですね、
すごく大変、何て言うんだろう、今でもモヤモヤするものがあるので、
うんうん、そうですよね。まあその実際にね本当に怒ったことが本当にそのいじめられてた子が仕返しに来たのかどうかっていうのは
それも分
かんないですね。見た人の体験談があったわけではなく、外側の人からのお話なので、
外からの話ばっかりなんで、
はい、
ただまあそのいじめられたことも知ってた、
うん、
同級生の周りの話なので、はい、
うんうんうん、
で最終的にその亡くなった現場のところは伊藤ちゃんは見ているので、
うん、
うん、なんかもうそれ以上調べようがないというか、もう10年以上経ってるので、
うん、
多分今更聞かれてもだと思うんで。
ああ、そうですね。確かに、なんか今、上沼先生から話をちょっと整理したとかっていう、なんか地平道みたいなことを言い出し始めましたけど、うわ、これを地平道されるっていう、まあね。
これを地平道されると思う。
でも、有川さんの中では一応、大丈夫ですかね、あの整理された状態では一応今お話されてるのかな、今この状態としては。
いや、今思い出し思い出し。
思い出し思い出しって感じですよね。
なのでちょっと前後したんですけど、
はい、
人の名前とかも決めてなかったんで前後した。
ああ、そうですね、はい。いやまあ、怖いということは当然、階段としてはいい話になるんですけど、なんだろうな、こうほらあるじゃないですか、階段って当然怖いって思うことがほら加藤先生がよく言われてますけど、ね、どっかで戒めの部分だったりっていう部分で言うと、こんないじめみたいな、ね、ことを、ね、くだらないからやめようぜみたいな、ね、メッセージ的にもこうそういうふうには感じる、ね、人もいらっしゃるでしょうからね、ただまあ、実際事実関係がわからないので、そうだとそういう話だと言い切れはしないので、
そうですね、ね、まあ、ただその今たとえいじめてた子だとしても、
はい、
もし説得できたならと思うところはあります。
うん、そうですね、謝った方々は
ね、んじゃないかなって、
ね、何も起こらないで、
うんうん、思うところがあるので、
そうですね、うん、
もう一つ、
はい、
用意してあったんですけど、
うん、
短くて、
うん、
わけわからない系。
あー、いいじゃないですか。語りたい時が語り時っていう。
本当にすぐ終わるんですけど。
あー、じゃあちょっと待ってください。一旦 BGM 止めます。はい。本当になんか階段の最中用の BGM 探してもらえてダメだな、これ。
豊根さんが作ってくださらないかな。
ですね。豊根さんの。コケコッコみたいな感じでね。あの方のタイムライン大好きなんですけど。はい、じゃあ短めのやつお願いしましょうか。はい、
私高校の頃もものすごい貧乏でして、
はあ、
いくつかバイトを掛け持ちしてたんですね。
はいはい、
その中のバイトの中に、
うん、
夕方からのビル清掃のオフィスビル清掃のバイトがあって、
うん、
これが3時間ぐらいで終わるんです。はい、
うんうんうん、
で、高級、
うんうんうん、
5000円ぐらいもらえるんです。
おお、3時間で5000円
ほう、そうなんです。
はい、
その代わりもものすごい広いんで、
うんうん、
ビル丸々1棟なんで、 というバイトをしてたんですね。
はいはい、
で、その従業員がその清掃服に着替えるロッカーところに、
うん、
そのパーティションで区切って、
うん、
あのメタルラックが置いてあったんですよ。
うんうんうん、
トイレットペーパーとか、
はいはいはい、
掃除道具の置いてある。
はい、
ある日ふとこう着替えて帰ろうと思ってふっと出たら、
うん、
あの廊下の電灯が切れててパカパカしてたんですね。
うん、
で影が妙に伸びるわけですよ。
うんうんうん、
パカパカしてて、
うん、
で何気なくふっとメタルラックのところに目をやったらば、
うん、
そのメタルラックのところには、
うん、
きっちり詰めるものしか積んでないんですよ、
うんうん、
ボックスティッシュとか、
うん、
そういうあの平面なものしか置いてないのに、
うん、
そのメタルラックのこの足のところにある影が丸いんですね、
うんうんうん、
ほんで、モップでも置いてあるのかと思ったんです、私。
はいはい、
誰がモップしまわないでこんなとこに置いといたやつだと思って、はい、一歩近寄ったんですよ。
はい、
そしたら、その、影がズゾって、ちょっと左に動いたんですね。
はい、
で、虫って思って、私虫大嫌いなんですよ。
はいはい
はい、虫って思って、
はい、
しゃがんで覗き込んだんですね、横。うん、左の横から。
うん、
覗き込んだら、うん、メタルラックの足なんで、
うん、
5センチもないわけですよ、下の幅が。
そうですね、
床からの、はいはい、そこに黒髪ボッサボサの女の人がハマって、
うん、
こっちこうやってチロって見上げてたんですよ。
怖ーい。
いやーって叫びながら帰りました。
怖ーい。
もうその1週間後ぐらいにはやめましたね、うん、そのバイトは。
見ちゃった。
という、はあ、というお話でした。短いでしょ、は
あ、あの、短いけどバッサリです。
バッサリ
短いけどバッサリです。涙目です。
やったー。
光栄じゃねえか。光栄じゃねえか、畜生。
これはね、もうなんだかわからない。意味わからない。
うん、意味わかんないし、正体知りたくないけど、怖え。
なんだやっていう。
その後別に、あの、すぐ辞めたってことじゃ、あの、二度目の遭遇とかはなかったわけですね、じゃあ。
二度目の遭遇する前に、
はい、
すぐ辞めました。
ああ、懸命です。
すいません、家庭の事情でって言って、もう2回目のシフト入る前に辞めました。
ああ、なるほど。
はい。
お顔だけだったんですか？
顔だけでしたね。
あったのは、
は
あ、
はあ。どれぐらいだろうな。本当にだって50センチ四方ぐらいの、ちっちゃい。あんなところに体どう折り曲げたって人の体入るわけないし。
ないですね。
でも顔のサイズは普通サイズなんですよ。あのね、妙に白くて、
はい、
あの、北斎の美人画みたいな、そういう、
うんうんうん、
なんていうのか、和風の顔だったことが多い。
なるほど。
だから、厚みがないはずなんだけど、ちゃんと厚みはあるみたいな。はい、
うんうんうん、
具体的みたいな感じで、はい、
ということはまあ当然あのこの世あらざる何かではあったわけですからね。
ですね。もうあれは本当に、
はい、
虫でもギャーだけどもみたいな、
はい、まあまあまあどんな人が見てもね、そう思いますよね。怖い。あ、そしてあの師匠からまた拍手が。
はい。やったー。
ねえ。
こんな最後私がギャーっつって終わるっていうのだったら、
うん、
割とあるかもしれません
。ああ、なるほど。それはお前びっくりするよみたいな。まあね、あの、別に一気に語っていただく必要もないので、それこそ今日みたいに心加減で出ちゃってもいいかな、みたいなタイミングでの時にまたそういう感じでね、で、私びっくりしましたっていう、オチでも
大体君が男なんですけどね。
あ、ギャー
うわーとか。
あの、梅津和夫先生みたいな感じのギャーなんですかね。
そうですね。毛が生えちゃう感じ。
うん、 あ、もうね、いや、本当にストレートすぎて逆に大好きですね。
あ、そうなんですか。こっち話せばよかったな。
いやいやいやいやいやいやいや。そんなのばっかり4つぐらい来られたらなんかボディーブローのように僕泣き出しますね、本当に。また怖い、また怖いって感じで。
いや、まあ、とりあえず当初の目的は達したので。
うん、はい、そうですね。でも本当に僕に流しにかかるって何のことだろうと思ってタイムライン見ながら何のことかなと思ったんですけど、酔った勢いだったんですか、あれは。
酔った勢いだったんですね。
ああ、なるほどね。
楽しそうなんですもん、まあ、
え、何がですか。あ、新年会ですか。はい、新年会は楽しかったですよ。え、何が
楽しそうだったんで、ちょっと泣かしてみたかった。
ね、泣くのデフォではないんですけどね、今日はちょっと本当に、店長さんもそうですけど、本当に泣かせにかかってきて来られてるんで。やっぱね、僕が泣くことで、視聴率が、視聴率じゃねえ、リスナー数が上がれば、それで、ね、問題ないので。そんな有川さんが書かれたとかね、そんな感じで。グリーンガンデンがとか、そういう感じでね、宣伝を。そんな感じで、あくまで階段のメインのね、ラジオではないんで、一応一見は竹の子処方の宣伝が目的なので、そんな有川さんの書かれたっていうことで。
グリーンガーデンが、もうすぐ新装版で出ます。
はい、ね、出ますからね。
に表紙を書いていただきます。
素晴らしい表紙が。
素敵な表紙が。
ついに、ついに。
ついに、ついに。
僕と、高田先生はもうグリーンガーデン一押しですからね。
わぁ、よくわかんないんですけどね。
いや、単にああいう世界観好きですっていうのと、あ、こういう、PL でこういうのってあるんだっていうのがすごい新鮮だったんで、僕の中では、
うん、別に BL とファンタジー割とありますよね。
うん、いやだからそういうもんなんだっていう感じで、でよりファンタジー寄りだったじゃないですか。うん、だったのでより読みやすかったんですよ。
なるほど、うん、やっぱり漫画家を目指してた時があったので、
はいはい、
なりたいななどと思っていた頃があったので、
はい、僕もありましたね。スクリーントーンとか一生懸命貼った時期がありましたよ。
BL と、
うん、
投稿できる話と分けて考えるわけじゃないですか。だって BL は投稿できないから。
はいはいはい。
そういうのでファンタジーとかは考えたりしたんで、そのファンタジーを考えつつも、
うん、
この主人公とこの脇役はうふふって。
なるほど。自分の中でなんか、なんとなくアカウントを使い分けてたんですね、なんか。
実はうふふって思ったりしてたんで、そういう感じですね。
へぇ。そうか。昔から有川さんは通常運転だったんですね。
ですね。まあ、大抵そうですね。
ああ、なるほどね。あ、でもなんか今の話は、なんか結構、評判いいですね、なんか。ね。
いいですね、良かったです。
はい。ちょっと待って、掲示板とかも見てみようかな。エロの話でどれぐらいの人がいるね。
いたんだろう、違うか。
そうですかね。やっぱでも、インパクトの処理とかって、やっぱいい話っていうのがね、まあ、なんか、総評としては多いですね、やっぱ。
そうなんですか。
うん、ね、どうだ、これがね、つい1時間前までお尻を揉むとか言ってた人だぞっていう、ね。あ、多分間空いてるから忘れてる人いますよ、結構。大丈夫です、大丈夫です。
忘れてください、お尻のことは。
ね、お尻のことは忘れていただいてね。忘れていただいて、本当にいいのかな。
いや、もう、もっとひどいわ、お尻の話をね、上沼先生は知ってるんですよ。
あー、なるほどね。
もうとてもじゃないですけど言えないですけど。
ああ、じゃあなんか、なんかボイスチェンジャーとかでこうキャラクター変えて。
絶対わかりますって。
ああ、そう
なんだ。お尻の話してるから有川だってわかりますよ。
ああ、なるほどね。残念だな。いやー、でも本当に日本ともいい話でございました、本当に。
喜んでいただけて。
いえいえいえいえ、本当に。
目的通りに泣いていただけて。
はい。嬉しかったです。多分ね、酒入ってるから、ね、その分ね、より感じやすくなってるんだと思うな、多分。
あ、なるほど。
うん。多分今日いい時間帯に有川様は僕を襲ってくれたんだと思うんで。
やった。
うん。
もう、現実にお会いした時も、チチビンタの上、ケツもみもみなんで。
怖いよ。
怖いよ。
初めて会った人に
初めて会った人に乳ビンタだ。
バンバンキュッて
乳ビンタキュッ。じゃあ僕のギャーって言えばいいの？
何？ヒギーって言ってきたらする。
はい、じゃあヒギーの練習しときます。
はい、嬉しい。違うか。
ね、タケノコ処方は電子書籍を発行している健全な団体のつもりでございます。はい、はい、そんなリカオさんは今ちょっと待ってね、だと結構出してるんだよね。
いや、まあしばらくはない、
しばらくはないのかな。無双は一時期無双状態だったけど、
一時期無双でしたね。
うん、そんな怖い話を語ってくれたっていう、なんかつなぎはどうなんだっていうのもあるんですけど、実際ドイツ人だから本当だからしょうがないしな。結構ね、冊数的には新しいとこだと
あれですかね、メチョさんの双子縛りとかですかね。
双子縛りとかかな、あの辺もそうだし、
はい、
タオルは細かいのは出てないんだ。
そうですね、みちょさん以降は出てないんじゃないですか。
うん、かなと思われ、
もうすぐあれが出ますけどね、ガーデンが。
あ、ガーデン、ガーデンの方ではね、そうですね、あの頑張っていただいてますし、最近なんかね、エロ番長的にはなんか有川さんかね、あの水沢さんかぐらいな感じになりつつあるのでね。
いや、もう本当にエロ番長の歌は水沢さんに。
いや二巨頭ですよ。頭数が増えていくだけですよ。
いやだ。
視線の先とか男の子とかルリコプタン、この頃が無双な状態で、まあ、あのほら普段は有川さん BL、 竹の子処方的には BL 化ですので、まあ、そちら方面の、作品もたくさん出しておりますので。
そうですね、はい、だからあのルリコプタンとか、うん、あの双子縛りとか観覧車がどうかしてるんです。
あれどうかしてないと思いますよ。いやそんなね、あの感じで、どんどん武装してい、いくのが有川さんのね、いいところで。
そうね、ですので BL とそのどうかしちゃった時のあの双子縛りとかを読んでいただいて、はい、やっぱこの人変態だなって笑っていただけるとありがたいです。
そうですね。はい、そうするとあの次回ゲストに来た時にまたね、楽しみ、皆さんのね楽しみ方がまた変わるんじゃないでしょうかね。僕は何回でも呼び切りますし、高田先生多分復帰したら多分ね、有川さんは呼びたがると思いますよ。
いやだ。でももうみんな、はい、だんだん寝るって言ってますね。
ああですね、はい。じゃあね、そういったわけで一旦あの、もうそろそろ終わりには近づくと思うので、どうしようかな、一回じゃあもう有川さんは、お休みなさい状態にして、はい、でその後僕適当に締めます、はい、適当に締めますって。
カデさん、
はい、
え、何でシコシコ頑張れ、カデさん、
はい、頑張ります。
はい、
はい、何がいいかな、ネタはインゴものとかかな。
うん、やっぱりそれなんだ。
インゴもの結構多いっすよ、うち。
あ、そうなんだ。
うん、
言葉攻めで、
言葉攻めというよりもなんかね、あの、
なんだろう、あれサデさんだっけ、インゴ辞典出してたの。
ん、インゴ辞典、
うん、あのインゴ辞典の URL を。
ああ、それ俺、うん、そうそうそう、
そ
う
かそ
う
か、
うん、そうそう、あれはいい、
佐藤先生が四十八手の、
うん、そうそうそう、あれは勉強になるのでね。
もうね、うん、本当にね、加藤さんのイメージがボロボロ。
そうですね。今お休みになってるので、そんな状態で言っていいのかっていうの、本人目の前にしていいんだったら、まだ私もいないところで言い出すのはね。
いや、もう本人にお会いする機会があったら、加藤先生、残念です
って。いやー、いいじゃないですか。だんだんね、加藤先生もなんか、そうです。とか下階段でのなんかイメージになりつつあるのがどうなんだろうっていう気はしなくもないんですけれども、あれはあれでまた楽しみにしてる人も、まあ、実際本当にね、あの実は階段としてあった話なのでね、ただ好きで集めてるんでしょうね。
下階段はあると思うんですよ、
うん、あると思いますしね、
気まずいので言わないだけでみんな、
うん、そうでしょうね。ね、だってさっきのね有香さんのやつの話だってあれが本当に幽霊バージョンの人もいるわけでしょうからね、本当にね。
そうですね、
うんうん、だからただそれをねみんながみんな有香さんみたいに喋ってくれる人かっていうとそうでもないですからね、
そうですね、普通は黙りますよね。
普通は黙りますね、だからあの有香モードに入った人はまああの有香モードってなんだ
ずれたってことですね、
あーですね、人はねどしどし、
はい、
発表していただければなと思いますね、はい、ですでは、まあ、また竹の子処方の中で、あの BL な作品を元気に書いていただいて有香さんには、いう感じですね、はい、はい、ではでは、じゃあ一旦あの、はい、ゲストの2人目有香優さんとここでお別れをしたいと思います。はい
はい、
すいません、あの長々と
楽しかったです。
いえいえ、はい、また出てくださいね。
はい、
はい、元気にしこってから僕は寝ますので、はい、
はい
はい、ではではおやすみなさーい。はい、いったわけでね、やっぱあの人すごいっすね。あのキャラもそうなんですけど普通に面白い人生を歩んでる人ですね。いやで、どうしてもね、有香さんはまだなんかネタあるんじゃないかって気がしてしょうがなくてね、どうしても突っ込みっていうかね、いろいろ掘り下げたくなるんですよね。そう。ですね。だってね、これが先ほどエロ話をした人と、後半で階段、いい階段を、日本は、ね、落としてくれた人が同一人物かと思うと、なんか楽しい方でございます。はい、またまたぜひぜひ呼びたいなと思います。本人が嫌がってもあの出ていただきたいなと思いますね。はい、よし、ではではもう、もう2時13分ですか。そうすると、ちょっと待ってくださいね。一旦あのそろそろ締める方向に行きたいと思うんですが、現在、は94人の方が聞いてらっしゃいますね。ありがとうございます。ちょうど今見た段階では延べリスナー数が500人。ああ素晴らしい。ありがとうございます。あの途中エロに行きましたけどまた階段で盛り返したんですかね。で階段を、まあ、階段は本当にあの別にマストでやってるわけでもなくて、あの気が向いた方はどんどんあの竹の子社員で、いらっしゃれば、語ってくださいよって感じでいますので、あのこう頻度的に、ね、時間帯的になんか今足りないなとかって時間帯どうしても出てしまうんですけども、その辺はちょっとご了承願いながら、それでも一応結構ガチな会談を、投下してるつもりなので、待っていただければ結構いい感じの、階段が出てくると思います。あ、有香さんお休みになりますね。ちょっと待ってください。一旦有香さんには、はい、それと、それから掲示板の方をチロッと見てみましょうかね。結構ねなんかみんな感じで、ちょっと振り返って掲示板の方振り返っていきましょうかね。どうか今日アシスタントの水崎さんは病欠だったんですね。はい、で課長は入院中で僕だけという状態で、はい、なんかもう結構もう別にそんなの言葉定着させるつもりでさて泣きって言ってないんですけど、あの単にあの僕が階段とかであのゲストさんの話聞いてて泣き出すっていうのはねデフォのつもりはなかったんですが、なんかだんだんそれがあの定着しつつあるので、結構今日は本当に泣きべそ状態でしたね。はい。あ、やっぱ酔っ払ってるので、だいぶ状態はやっぱ僕が感じてたのとリスナーの方々が聞いてた感じで結構あの同じだったんですね。はい。すみません。あのそろそろあのいい加減酔い覚めつつはあるんですけども。あのどっちかっていうとあの有香さんとの会話で割とあのテンションが上がってますね。面白いと思って、はい、で結
構上手な感じでずっと続いちゃってですね、はい、はい、あ、高田先生が、まあ、地味に聞いてらっしゃって流暢な喋りだと恐れ入ります。あの一応長いこと、結構一人で任されてノープランのまま やるっていう状態がもう何のかので3ヶ月4ヶ月ぐらい続いてるんですかね。なので、結構喋、り自分の中ではそんなに慣れてると思ってないんですけど、はい、あのもうちょっと、うまくやれればなと思うんですけども、まあでも一応このノープランな感じのままやっていけるのが一つの売りであればいいかなと思う次第です。そうか、あれの CM の後の手を叩く男しなかったっていうのこれは分かんないんだよな、まあ、ちょっと後であの再放送とか聞いてその時にちょっと、確認してみます。ミュート忘れじゃないと思うんですけどね、まあ、ミュート忘れだろうなと思いたいですね、はい、で、園長さんが来て、あ、バランスいいよ、これ元のやつですね、はい、ついに園長さんが見えられて、結構園長さんへのなんかこう黄色い声援が多いですね、掲示板見るとあ嫉妬するなやっぱ安定感のある方は違いますね階段語っていただいて、バランスとも問題、やっぱコンディションはいい感じだったですね。結構ここのとこ安定して、音量とかそういうの等々に関しては大丈夫な感じでクリアにいけてるみたいですね、はい、よかったです、あまり余計なことを欲張らずにやっていく感じですかね、はい、新年会にいらっしゃった方々はなんとか園長さんの途中あたりで、間に合ってるんですかね、はい、園長さんとサデさんがイチャイチャしてるらしいようになってますってのはこれ意味わかんないんですけどイチャイチャはしてないと思ったんですけどね、多分ホンノロとかホンコアとかあの辺の話ですね、はい、実際にホンノロっぽい、ね、ビデオを作ってみたらいいんじゃないかっていうところで、32番さんとかは空海作品空海さんの監督作品で園長小太郎ダブル主演作品ですねっていうあ映像撮るのは空海さんなんですねそれはそれで楽しみですけどね。誘い受けとか園長さんの口から聞けると結構レアな放送だったんですかね今日ははい、あ、園長さんも小太郎さんも板子さんも、全部猫宿さんが誘ったんですね。猫さんが誘ったいろんな人誘ってますね猫宿さんスカウターですね、はい、これが今こんな感じで、麻痺してるが、実演の時のやつですね、はい、麻痺してるのが怖い、実演は怖いですね。あの階段は本当にガチでちょっと怖かったですけど実演見たいなという上沼先生のこのコメントはどうなんでしょうかね。いや見たいような見たくないようなっていう、はい、感じもするんですが、はい、あ、園長さん怖かったですという、ね、園長さんを呼んで多分その効果はあったんじゃないでしょうかね、はい、やっぱさすがの安定感の方ですね、はい。それからその後 CM 分けで有川さん来て、まあ、ああ、大丈夫ですね、はい。で、結構、なんすかこの、歌うと声かわいいっていう声は何なんだろう、もういいや。そう、有川さん、多分この、有川さん男らしいっていうのは46、61番さんのやつは、これはあれですね、尻もみの話ですね、はい。男らしいですね、はい。有川さんお尻揉むんですが素敵すぎ男らしい私は背中に指を合わせるくらいで厳しさんですけど、そうですね、あの仕返しは男らしいですね、通常運営であって有川さんそれは私じゃないですのあれですね、あの訂正ですね、はい、多分この辺でエロ話系で多分、後半の方は、勝利、はい あの短いキレのいい話はインパクトの勝利ですね、あれは。はい、という感じで、はい、ございます。といったわけで、これで掲示板も一人見ました。はい、長々とお付き合いいただきまして、多分そろそろ4時間は経とうかなという感じでしたね。来週はまた日曜日の、夜10時ぐらいに、スタートしようと思います。今日はちょっと本当にあの、前半あの遅れてしまって45分ぐらい遅れてしまったんですけれども、来週は、通常通り10時頃から始めようと思います。あの僕の方 の、 あの都合が変にあの立て込むとかじゃない限りは大丈夫だと思いますので、はい、ね、ではでは、今夜はこういった形でこの辺でお開きにしたいなと、お開きにしたいなという完全に宴会みたいな用語ですね。今日はこんな感じで終わろうと思います。なかなかお付き合いいただきましてありがとうございました。来週も、タケノコ処方は新刊を出していきます し、それの宣伝も兼ねて、いろいろ、ゲスト様とともに、ノープランな、ラジオをやっていきますので、よろしくお願いいたします。では、ごめんなさい、では、ニョキニョキラジオ今夜はこの辺で。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ処方の提供でお送りいたしました。
タケノコ処方は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ処方と検索してお求めください。この番組はタケノコ処方の提供でお送りしました。タケノコ処方もうこんな時間か、眠いのかい。でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。